愛のままに、わがままに、僕は君だけを傷つけない。
おう。
おう。ユーストでやるとこの滑り具合が半端ねえって、今頃気づきました、僕。
なんで歌ったの？セリフじゃなかったの？これ。
セリフじゃない、歌詞でしょ、これは。
おう、まあ歌詞だけ
ど。で、俺がセリフで言ったら歌ってよって言うでしょ、油さんは。絶対ね。何かしらにつけて俺にね、あの文句を言いたいお年頃でしょ、うん、?27 歳ですからね。そんな文句を言いたいお年頃ですから。まあ、というわけで、というわけでですね、皆さん、お久しぶりですだか、こんばんはだか、こんにちはだか、おなんて書いてありますけども。というわけでですね、明日から初版ですよということで始めていってますけども。
うん。
ね、うん、今までと、
なんだよ、
まあ、これを今、ユースで見てる人と動画で見てる人って、まあ、ね。
うん。
後日動画でアップするんでね。
うん。
二パターンの人がいると思うんですけども。
うん。
今回は何ですか？この拡大。今回のこの、これを撮るにあたった経緯は。
うん、経緯、うん、経緯は、ただの気分的なものだよね。
予告も。
一過性のものだよね。
突発的だったしね。うん、
なんかね、やりたい時あるじゃん。
ねえよ。
二時間喋りたい時あるじゃん。
いつも喋ってんだろうが、収録の時。1時間、まあまあね、1時間の番組に対して6時間話してんだろうが、この前。
まあね。うん。
まあただね、こういう僕たちの雑談を含めた2時間っていうのをちょっとやってみようかっていうのね。アブダーさんが、最近言ってるのが、きっちりしたラジオっていうのも魅力的だけど、こう、ダラダラと話すラジオにも面白みがあるよねっていう。
うん。
ことを言ってたけどね。
だと思うんだよね。
うん。
なんだろう、なんか、うん、まあやっぱりきっちりしたやつはきっちりしたやつで面白いのかもしれないけどね。
うん。
うん。
です。それをソクラジでやってみようじゃないかというこの企画ですけども。
うん。
ね、今回はですね、ソクラジ史上初。
初。
台本があります。
書いたね。書いたね。
ね。びっくりするね、うん。今まで台本も何もなしでやってるんですけども。ね、
そうだっけ？
そうそうそうそうそう。
ああ、まあ、急行ラジオはね、つみやきがなんか書いてるよね。
急行ラジオはまあ僕が作ってんだけど、うん、ちょっと今さ、今気づいたんだけどさ、
はい、はい。
オープニング40分から60分。マジ？
おう、そうだよ。当たり前じゃん。言うなよ、しかもそれ40分から。まだオープニングは始まんねえのかなっていうのが、売りだったのに。もう。
そんな売りはやっぱねえよ。
もう。
びっくりするわ、
俺ら。うん。まあ、フリートーク兼オープニングね。
オープニングみたいなね。
うん。まあ、だいたい全部フリートークなんだけどさ。
まあね。てか、フリートークって言ってもあれですけど。
うん。
ね、てか、いつもは、例えばその、なんつうの？前回のコメント拾いましょうだとかさ。
うん。
前回の、こんな再生数がありましたとかさ。
うん。
今回、それなしですから、ね、何にも頼れない、ただのフリートーク。で、しかも、このフリートークに何を話すかの打ち合わせもなし。台本は作ったのに。
だってフリートークだからいいんでしょ、別に。
ああ、フリートークね。
うん。最近どうよってことだよ。最近どうよ。
最近ね、なんかありますか？しても、ね、一週間ごとに何かあるような人生送ってますか、アブダさんは。
あるよ。最近ね、最近ね、めちゃくちゃね、調子が悪い。体調が悪い。
また暗い話から入りましたね。ね、
この前ね、
はいはい。
その前、ちょっとね、食べ過ぎたんだよ。
ああ、はいはい。
スーパー行ったら、しめ鯖だっけな、しめ鯖がむちゃくちゃ安くて、
うん。
お、これはいいのと思って。
危ないよ。
え？買って帰った。
危ないよ。
買ってきて、帰ったのね。
お
ぉ。そんでね、なんか、それ食べて、
お
まぁ、あ、ちょっと、しめ鯖の量が、まぁ、1人前、2人前ぐらいの、なんか、
リアルあのパックのあの、なんつうの、その真空パック的なものって言ってるからね。
そうそうそうそう。うん、それで、で食べて、
うん、
まあご飯も、まあ、どのくらいだったかな、まあ1合ぐらいかな、わかんないけど、そのぐらいと一緒に食べてたら、
うん、
なんか、その、食べ終わった後に、すっごいなんか、お腹が張ってきて、で、溝落ちあたりが熱くなってきたのね。
それは。
これもやばいんじゃねえかと思ってきて。
黄熱病とかです。黄熱病のレベルですよ。そんなの。
ね、これやべえなと思って。
うん。
とりあえず寝たら治るかなって。
うん。
寝ても治んなくて。結局なんか、全部なかったことになったよね。
お？なかったことって。
だから全部食べなかったことになった。
ああ、そういうことか。
そうで、だから、うん、最近物がいっぱい食べられなくなったんじゃねえか
って。ちょっと待って、あの、うん、飯1合って結構食うよね。
まあ、でも茶碗2杯分ぐらいでしょ？そうやって。
ああ。でっかい茶碗に？
でっかい茶碗に？でっかい茶碗にじゃないね。
ちっちゃい茶碗に？
ちっちゃい茶碗に、だいたい軽く持ったのが2杯分ぐらいが1合でしょ？
何？田舎の神棚にある的な、なんつうちっちゃい茶碗に大盛りに盛る的な盛り方。
違う、これはそうなるわな。茶碗に盛ったらね。一杯で盛ったらね。
おうで食えないって、そんなに食うキャラじゃなかったでしょ、油田さんは。
そうだけど、
う
そうだけど、そういうことじゃなくて、なんだろう。それでもその日食べたものって、それしか食べてないんだよ。他の朝、
昼食ってこう、3食、1日分の。
なんかお腹空かなくて、
うん。
とりあえずなんか、まあなんか、カロリーメイト的なものぐらいしか食べてないわけよ。
うん。
まあ、朝食べてなくて、昼、ちょっとそのぐらい食べただけで。
うん。
で、夜だし、まあ食べてないから食べようと思ったら、
うん。
もうそんな調子ですよ。
うん。ちょっと脱線するけど、カロリーメイトの意味がわかんないね、俺的に。
なんで？
だって、あれは食うだけでカロリーがあるわけでしょ？
は？ああ。
だから要は、ちょっと食うだけでカロリーを、いっぱいありますぜっていうものでしょ。
おう。
やつは。
そうね。
その分、損じゃん。カロリーの損じゃん。ちょっとしか食ってないのにカロリーだけあるってどんだけ損なものなの。無駄なものですよ、そんなの。
まあまあね。まあ言ってしまえばそうだね。
うん。だって、だからそれを食うんだったら、白米なりを、だから、例えばご飯茶碗一杯分をこの一本でみたいなもんなんですよ。
うん。
やつは。
でも白米と、比べたら餅が、白米の方がすぐ消化しちゃうんじゃないの？
そういうもん。
わかんないけど。
うん。
どうなんだろうね。
例えば忙しい時にとか言うでしょ。
うん。
これ一本だけ食っとけば。
うん。
あれ食って無駄なカロリー取んだったら、食わなくて後々の夕飯なりにがっつり食えばいいんじゃねえのって思う。
夕飯、まあ、そうだよね。それもあるよね。あと、カロリーメイト高いんだよ、あんなちっちゃいくせにな。
ああ。
あんまりお腹膨れないくせに高いよね。
いくらぐらいするの？あれ、買ったことないんだけど。
いくらぐらいだろう。でも、あんまり記憶に定かではない。
最後に買ってたのが、少年野球をやってた時のお弁当代わりに持って行った時期はあったけど。
うん、うん、うんうん。でも、200円か300円ぐらいするんじゃないの？
200 円か300円。
そのぐらいじゃない？わかんない。その間ぐらいじゃない？
ああ。それだったらさ、おにぎり3個買えるじゃん。
うん。
なんだったら、マヨネーズがね。
うん。なんだったら、エビのさ、エビせん、薄いエビせんあるじゃん。でっかいエビ。
あるね。あるある。
あれ、一袋買っても100円ぐらいだからね。
100円だけど、
お腹いっぱいになる。
朝のさ、なんつうの、例えばカロリーメイトによくある、その、なんつうの、例えばさ、スーツ着てさ、時間ないけどってさ、その、会社に向かう途中でこう、何、スマートにこう、カロリーメイトを食うっていうのがさ、うんカロリーメイト食い方なんだけど、その、会社に行くときにせんべいボリボリ食ってる人はいないよ。丸の内には。丸の内、ね、とかにはね。
まあ確かにね。
ソイジョイ
と。ソースかけなきゃとかね。あ、マヨネーズつけなきゃ。
ソイジョイはいいと思うんですよ。あれは、だって、この、大豆だから、
うん、
そのカロリーを、カロリーを抑えつつ満腹感があるよっていうのがソイジョイでしょ。
うん。
うん。
同じじゃねえの、カロリーメイトって。はい、エビセンだって同じだよ、それだって。
エビだ、なんでエビセンにこだわるんだ。
エビセンなんて逆にカロリーがないよ、多分。
まあ、小麦だからなくはないだろうけど。
うん。他のより少ないよ。
そう、うん、だけど丸の内を歩くのにあれは適してないと思う。
まあ、
スーツで丸の内。なんかね、エビセンのね、また破片がこう取れるわけだから、スーツにつくわ。ね、粉が。
まあね。
ね、
じゃあ夜にすればいいんじゃない？
夜って？
夜にエビセン食べればいい
んじゃない？だからエビセン縛りは何なんだよ、さっきから。よくわからない。
お腹満腹になるよ、あれ。
うん。
でも飽きてくるよね。
で、まあ、こうやって二人で喋ってるとね、こうやってコメントとくれると、ちょっとそのね、時間が稼げるのでね、ありがたいですけど。坊主さんがいらしてますね。いつもメールくれてる。二人が喋ってるのぜ。
うん。
のぜ。
のぜ。はるかなおぜ。
うん。まあ、この時間だからかな、雑になってんのは。はるかなおぜ。そう。おぜってさ、
沼地でしょ？
え？
沼地でしょ、そこ。
沼地なん、まあ、もろ地元なんだけど、僕とか。
うん。
いいもんじゃないでしょ、そんなに言うほど。
汚いんでしょ、ドロドロだらけでさ。
汚くはないけどね。
あ、そう。
あと、はるかな、よく、まあ、はるかのおぜって、まあ、夏が来れば思い出して、歌で有名ですけど、
うん、
まあ、水芭蕉っていう花が、まあ、基本的におぜって言ったらね。
そう、水芭蕉って見たことないけどさ。
見たことないです。
なんか、まあ、歌では聞いたことあるよね。
要は、その、なんつうの、湿原にしか咲いてないような、花っていう、
うん
イメージなんだけど、あれ猛毒なんだよね。
そうなの？
そう。
食べたらってこと？
食べたらってこと？
食べないでしょ、あんなの。
ん？
食べないでしょ、あんなもの。
そんなありがたがって見るもんでもないでしょ。
そう。
まあ、尾瀬は、まあ、地元だって、まあ、隣の、まあ、あれは片品村って村なんだよね。
村なの？
近くの村ってレベルなんだけど。で何の話でしたっけ？
終わりか。尾瀬の話終わりかよ。
尾瀬の。だって、尾瀬、だから、俺の地元だと尾瀬に遠足で行くとして何？栃木県民はどこに行くんですか？
遠足で？
うん。
桐生のなんか遊園地みたいなところに行った気がするよ。
カッパピアじゃなくて？
桐生の遊園地ってもうないの？カッパピアだったな。もしかして。
カッパピアは高崎かな？
あ、そうだよね。
すんげえローカルな話してるけど、大丈夫？
大丈夫でしょ。
栃木、群馬の話をしても、誰も需要がない気がしなくもないですけど。
もうそう。じゃあどうすんの？また、食べ物の話にする？
食べ物の話するか。
エビセンの話にする？
エビセン気に入ったのか。もともと、要は油さんが、てか、それは結局何だったの？原因は。
原因はわからない。でも、いろいろネットで調べてたら、しめ鯖は食べすぎると体に悪いっていうのが。
いや、悪いよ。鯖自体が悪いんだもん。
うん。ヒスタミン、なんか、酸中毒みたいなやつでしょ？
うん。食べすぎる
アレルギーになっちゃうんだってね。
あんな一パックなんて、そんなの居酒屋で出てくる一皿分ぐらいでしょ？あんなもん。
結構あったぜ。500グラムぐらいあったぜ。
そんな、
そんなにないか。500グラムはない。
いや、おかしいぞ。それは嘘。そんな、どこ行ったんですよ。今日、業務用じゃねえかよ。卸売りかよ。
でもあんまりね、新しいやつじゃなかった。安かったから。だから400円のやつが200円ぐらいの割引の、お勤め品だったんだ。
まあね、それ500グラム食ってたら、それはね、体も壊しますよ。だって、そのしめ鯖食っただけで 0.5 キロ太ってんだからね。まあ、そんな食い方ないでしょ。
ね
え。それはね、体壊すよね。
でもなんかね、あれ、同じものをいっぱい食べ続けるのはきついよね。
そう、俺は、
しめ鯖いっぱい、食べるもんじゃないね、あれね。
まあね、アブダさんお酒飲まないからね。
うん。
まあ、お酒飲むけど、要は、自宅飲み的なことをしない人じゃん。しかも、平日は飲まないじゃん。
そうね。
うん。
そうだね、飲まないね。
だから、基本的につまみとして食うんだったら別にいいんですよ、その。要は酒と、しめ鯖とっていう交互で、要はその塩分なり、その、酒を飲んでるから、塩分なり、その味が欲しいわけじゃん。味の変わり方がね。
うん。
酒をより、口に入れるために。口に、つか、飽きさせないためにね。
うん。
けど、油さんの場合、飯で食うわけでしょ。
うん。
それ、もう酸っぱいだけでしょ。
まあ、
飴プラス締め。
飽きてくるよね。だから、傍らにコロッケでも置いといてもらわないとね。
置いといてもらわないとねって言って。誰に言ってんの？いるのかよ、メイドがよ。
なんでもさ、コロッケがあれば食べられる気がしない？傍らにコロッケがあればさ。
まあ、
なんか食べられる気が
する。それだったら俺さ、コロッケ主体でいい気がしなくもないですけど。
コロッケ何個食べられる？
3。
3？ 3、うん、ちょっとしかねえな。3か。
3。そんなもんでしょ。
まあそんなもんか。
うん。もう他の、あれでしょ？他のおかずがない体で考えてってこと？
うん。コロッケだけ食べたとして。
コロッケ3つぐらいでしょ。
3つ
?3 つ。まあ大きさにもよるけどね。
うん。田舎のコロッケでっけえかんな。
知らねえよ。
いや、スーパーのコロッケってなんか大体、拳台ぐらいじゃん。拳台もないか。
拳台もないね。もっとちっちゃいかもしれない。
うん。
けど肉屋のコロッケってでっかいよね。
お肉屋、ね。ああ、ひき肉入ってるやつね。
そうそう、美味しいやつ。すごい美味しい。あれは。
コロッケって結局何コロッケ派なの？
ああ。
あの、野菜とかあるじゃん。野菜コロッケとか。
コーンコロッケ。
コーンもあるね。あと、
まあ、カニクリーム。
そう。カニクリームも、ひき肉も入ってるやつ。
ああ。やっぱオーソドック、あ、カレーコロッケかな。
カレーを入れるやつ。
カレーを入れるやつ。
ああ。カレー
を入れるやつか、まあ、カレー味。
まあ、でもあれカレーの味しなくね？あんまり。
まあまあまあまあまあまあまあ。そうなの。
ね、なんか黄色いだけでコロッケ。
あたく黄色い、黄色いとなんかありがたい感があるし。
ありがたい感があるかな。
カレーはありがたいな。
風水的に？
え？
風水的にってこと？
ドクターコバ的にね。
黄色いものを
なんか。そう、だから玄関に黄色いものを置きましょうって。玄関でカレーコロッケを食いましょうっていうね。なんかドクターコバの、最近ドクターコバも見ないですけど、そんなには。
あ、そう。ね、コロッケって作ったことある？
コロッケは、まあ、あの、職場とかでね。
職場で作るの？
まあ、あの、一応、まあ、調理的なお仕事
です。あえてどうやって作るの？あの、じゃがいもをマッシュするでしょ、まず。
まあまあまあまあ。
うん、で、小麦粉につけるんだよね、一回ね。
だから、あれですよ、あの、お料理更新曲のままでしょ。あの通りに、歌の通りに作ればコロッケができるんですよ。キャベツは忘れる。
そうか、小麦粉をまぶして。
うん。いざ進めはキッチンからですよ。あんま歌うとジャスラックに怒られますけども。
それはキッチンで作るわな。
わかんない。人によっては別に調理場だったり。
まあ別に、玄関でもトイレでもいいけどさ。
玄関でも。トイレじゃねえじゃん。せめて、あの、水地ができる場所です。大、あの、で、水道設備が整ったんです。
そう、
あんまりトイレにガス置いてある人はいない。
まあね、まあね。まあね、そうだね。
何のために置いてあるんだって。
そしたら、あの、あれ持ってけばいいんだの。IH ヒーターみたいなやつ。
持ってけばいいってなんだ。
トイレにさ。
なんでトイレでやることに意義があるんだ。
でもなかなか IH ヒーターで揚げ物って大変だよね。
ああ、IH ですか？
違うけど。ガスが。
あ、違うのかい。
うん。前使ったことないんだけど。
てか、大変っちゃ、あ、けどそんなに変わんないよ、言っても。ただ、そう、要はその IH 自体が使いにくいから、その使いにくい中では何をしても使いにくいから、別に揚げ物だけ特別めんどくさいわけじゃない。
ああ、まあそうか。
うん。あの、某、あの、あれですよ。僕が一人暮らししてた時は、某レオパレスに住んでたんですけど、まあ某つける意味なかったけど。
うん。
レオパレスは大体その、何あの IH のすっげえ攻めえような、レオ、あの、本当に、ね、場所がなくて、あの、なんつうのシンクタンク、
うん。
の上にまな板を乗っけるっていう。
シンクタンク？
シンクタンク、なんつうの？要はその、
まあ、流しの
上に、
なんか、
長いような、
はまるような、なんか、
はまるような、
地に、
地
に引っ掛けて、まな板置くみたいなやつね。
危ない危ない。
危ないね、それね。
危ない。それはね、料理しなくなる。
まあね、これっすってなかなか、ね、料理もそうだけど、そんなに長期的に住むような、環境じゃないじゃん。
そうだね。まあ、もともとそう、まあ、僕、そこに4年間いましたけど。
すげえ
な。一番長かったんじゃないの？
ほー。
てか、今、だって大学生のプランとかあるからね、4年間のね。
そうなんだ。
うん。あの、2年契約だとか、3年契約とか、4年契約とか、一気に払っちゃうとかあるんだよね。だから、その分、うん。あの、光熱費は、まあ、込みなんでっていう。
あ、光熱
費だけど、込みです。込みで、まあ、使い放題じゃないんだよ。ある程度、その、平均みたいな値があって、それを何超える分には、あの、払わなきゃいけないんだけど、まあ、僕は4年間そんなことなかった。
あ、だから、まあ、ある程度、まあ、定額っちゃって、
壁ドンすると音が貫通する素敵なレイパス。いや、壁ドンなんてした日にはもう、その、隣の隣まで響くと思う、正直。レオパレスは。
壁は通るでしょ。
っていうかね、あの、逸話があって、あの、隣の部屋、じゃあ、上の部屋の、ティッシュを取るスって音が聞こえたっていう、逸話があるぐらいで、レオパレスに関してはね。
あとなんかで見たの、あの、さあ、 インターホンを押すとみんな出てくるって。全員が出てくるって。
っていうか、確かに隣のインターホンが鳴っても俺かなと思う。
ねえ。
ていうか、俺基本インターホン鳴っても出なかったから。
なんで出ろよ。
なんで
なんでなんでどうすんのそれ。
何が
え
だから、要はその事務的なことはわざわざ最初、ていうか、大家さんがいないのよ、レオパレスって。
うん。
いないの？管理会社があるから。
まあ大体 N マンションはそうだね。大家さんはいないな。
うん。だから、要は俺に用がある人っていうのは大体俺にメールなり電話なりしてくるから。
うん。
いきなり来るような人は大体キャッシュレスなのに決まってるんですよ。
うん。うん。まあそうか。でもね、
で、要は、結構入れ替わりも激しいから、あんまりその、うん、引っ越してきた何々ですもないんですよ。
あんまやんないよ。
うん。
それどこなの？埼玉の時？
埼玉の時。
あんま、さ、引っ越したから隣の人に挨拶行かないでしょ。
今行かないのかな？
その、まあ、田舎とはやるけど。
田舎だったらそこ何？マンション？
埼玉とか。
例えばその、なんつう、一家的なレベルだったら行くでしょ、さすがに。結婚して、ね、例えば、家庭は4ぐらいなら行くでしょ。
長く住むことが前提だから、
うん、
だから周りの近所の付き合いとか、うん、ただ町内会の会費とか払ったりするじゃん、
うん。
だからやるんだと思うけど、あんまり短期だと、
ね、町内会
の
費ないしね。
うん。逆にめんどくさいしね、そういう、そんな会費とか払わされ
たら。てか、あと俺、住所は群馬だったから。
あ、そうなんだ。
ずっとね。
うん。
うん、だから、うん、何にも払わなかったから、特には。
ほ
ー。ていうかね、最初、一ヶ月、一ヶ月二ヶ月で来たのが、水道の、悪徳商法と、
うん、
新聞のキャッチセールスと、うん、NHK 払えっていうやつしか来なかったから。に、つか、そんなね、ただでさえ希薄な、近所関係だから、そんなことはないから別に出なくていいやと思って。出なかった。
出ろよ。
つか、出て、わかるじゃん、あれついてんじゃん、インターホンで、モニターが。
うん。
モニターで明らかにスーツ着てる人は明らかに俺の知り合いでもないし、俺の手続きの人でないから。
うん、まあね。
で、レオパレス本部の、本部で用がある人は電話来るんで、絶対。
うん。
だから、それは出ないな。だってスーツの人しか、モニター越しいないんだもん。
まあ、そうね。確かにそうだね。うん。
まあ、てか、まだ僕は埼玉だったから、
うん。
ね、その程度だけど、ねえ、油尾さんなんて大都会も、大都会の中にあるマンションに住んでるじゃないですか。あ、ていうかあれか、その下だからか。下の、う
ん、なんて。まあ、それもあるし、あんまりね、東京ってやっぱりセキュリティが結構高いから、
うん、
その、訪問セールスの人ってあんまりいないと思うんだよね。
なんで？
まあまあ、新聞屋とかはまあ、来るけど、それ以外ってあんまないと思うね。うん、
その営業の人は何をしてるの？
ん？
諸々の営業の人は何をしてるの？
諸々の営業の人？
うん。
だから大体、だからみんなポスティングになっちゃうんじゃない？
ポスティングしかしなくていいの？
ほとんどポスティングだと思うけど。あんまり
来
たことないね。うん。
あ、じゃあなんか、神を信じましょうみたいな。
それもないね。宗教の人は来たことないね。
はい、
うん。
なんか田舎にも。
田舎はいるね。
ね。
でも、新潟にいた頃は、よく来てたよ、その人。
大体その、おばちゃんと若いお姉ちゃんの、セットで来るんだよね。
うん、そうそうそうそう、うん。で、ちょっと小話して、雑談してね。
するのかよ。
暇だから雑談してね。
暇だから、する派なのね。
大体自分は新潟にいた頃は、よく来た人は、大体話してたよ。小1時間くらい。
小1時間話すの？
うん。新聞屋とかも、
うん、
小一時間喋って、
うん、
まあ、取らないですけどね、つって閉めちゃうんだ。ガチャン。
めんどくせえな、めんどくせえ客だな。
ねえ、だって話
その、うん、出身地の話とかされるでしょ。
出身の話？
うん。ああ。出身なんですかって。あの辺はこうこうこうですよね、ああですよね。で、そういえば私の知り合いもこうで、ああで、
う
ん。
そうそう、そういう話をして、
うん、
ねえ、楽しかったです、って。ねえ。
話し相手がいないもんね、油さんはね。特にね。
そう、話が誰かとしたいんだよ。
おう。じゃあよかったじゃん、この、ユーストとか、ね。
だから大体、その、 新聞屋でも話すし、床屋でもずっと話してるし、マッサージ屋でも話してるし。
俺、だって、ほっとけタイプだよ。マジで。
なんで気まずいじゃん、逆に。気持ち悪くない。
気持ち悪くないつか、あのさ、言ってみれば床屋とかは、
うん、
なんで、その、俺の仕事なり、この後の予定を聞きたがるの、奴らは。そんな気になるの俺がって思う。
まあ大体休日に行くと、うん、今日どっか行くんすかっていうね。
ね、そのどっか行くかどうかは、
うん、
お前の知ったこっちゃねえだろって話になってこない。
まあ、まあ別にそれは。
例えば、うん、じゃあ例えば、ないないのライブなんですって言って、いいですね、じゃあ行きましょうかってならないだろうと。どうかな
違うから、考え方が違うよね、まずね。今日どこ行くんすかって言ったのは、その、会話の入り口を作ろうとしてんだよね。
うん、
あ今日ちょっとライブ行くんですよ。何のライブですかって言って、なんとかなんとか、なんでもいいよ、エグザイルでも何でもいいんだけど、エグザイルとか言うと、うん、エグザイル俺も好きなんですよってなるじゃん。
じゃあ、こっちが人見知りだから、怖いのよ。話しかけられる。知らない人に。
知らない人に髪切ってもらいに行くなよ。
いや、だから自分でやってんだよ。セルフだよ、
俺は。自分でやってんの？
自分でやってるよ。
バリカンで？
バリカンとハサミとか使いますよ。
できんの自分で。
できますよ、先生。
まあ、坊主。
できるの？
うん、まあね。坊主だっけ？白血病のネットみたいな被ってるもんね、いつもね。
のネットに。でも、だからさ、その、うん、このユーストにおいてだと、どこまで、ボケはどこまでしていいかっていうのが曖昧ですからね。普段この、ね、この、例えば6時間話してることにおいてさ、ね、もうここでは言えないことが、散々ね、言われてるわけですよ。この電波に乗せちゃいけないようなのが。
いいね、別に。大丈夫、放送コード切ろう。
切ろうじゃねえよ。じゃあいいじゃねえか、じゃあこれ、釣りやってるわ。じゃあ何のための配信だって話です
よ。違う違う、放送コードに引っかかるような、なんかあるじゃん。放送禁止ワードとかあるじゃん。
ああ、あるね。
ああ、そんな、なんか関係なしでやろう。
おう。ね、お互いの住所も言っち
ゃう。だから、
俺油さん
のほら、差別的なことはダメだと思うけどさ。いいじゃん、ある程度は。
ある程度
は。まあ別に放送禁止用語言ってないけどね。
まあ言ってないけどね。まあ、確かにスカイプで話してる分にも、
うん、
別に放送禁止用語は言ってないけどね。うん、言ってないけど、不謹慎なことは山ほど言ってるんだよ。
そう、言ってない。いいんだよ。あんまり聞いてないならいいんだよ。
5人席で。
2時間にするとね、聞く人も減るから大丈夫だよ。何言っても。何言っても大丈夫。
何言っても大丈夫だよ。ね。赤の小遊三とか言っても大丈夫。
赤の小遊三。赤の小遊三説明しなきゃ分かんないじゃねえか。
まあ、それはまあ、
後々説明すんの。いいけどさ、別にさ。
坊主さんが、って驚いてんのは、
だから、白血病の、
いや、怒っちゃってると思う。だからさ、ニット帽が好きなんですよ、うん、僕は。ニット帽が。
だってなんかさ、ニット帽かぶって出てきた時にさ、金八先生を思い出したもん。あれ金八先生の息子こんな感じだったよな、
こんな感じじゃねえよ。それ、だから、別に俺学ランも着てなかったしね。普通の格好だと。
いやなんか、なんなんだろうな。
うん。
いつも帽子かぶってるよね。
もう帽子好きだもん。
そう。
うん。だ髪が短いから、髪長ければそのおしゃれの手法もあるけどさ。
でもだって、
何
でもだって自分で髪短くしてんでしょ？
そうだよ。
自分の好きで髪短くしてんでしょ？
そうだよ。
じゃあ、いいんじゃない？
帽子がいいんだからいいんじゃねえ。
帽子で被りたいから短くしてるってこと？
まあ別に、まあ、どうでもいいよ。そこはね。だから、もうそこを辿ると、俺は、美容師さんとお話ししたくないから、
うん。
自分でやってんの。
なんで、地域の話とか聞けるじゃん。
何が？
だから他の、その地域の情報聞けるじゃん。
その地域の、だって地元の床屋は、だって普通の知り合いだしね。
うん。いいじゃん。だから自分も全然知らないんだけど、だいたいおばちゃんがつくんだけど、そのおばちゃんと話してるとなんか、ね、あそこの爬虫類ショップ、専門ショップが潰れて、そこに移転したんだよとか、なんか、わけのわかんない情報を仕入れることができるよ。
爬虫類好きだ
と。親子連れで、 よくなんか爬虫類飼いに来てる人がいたりするんですよ、みたいなの
して。うん。だ爬虫類好きな顔してるでしょ、油さん。なんとなく。
いや、いや、いや、そんな話をしてるよ。あと、あそこの建物が、あの、スーパーが潰れてっていうか、壊して新しく違う建物建てるみたいだよ、みたいな。
あ、けど、比較的さ、床屋さんってあんま喋んないよね。そこまでその、どうすか最近みたいな、その。
そうかな、床屋も喋るよ。
美容院。喋るけどさ、それ美容師さんほど必死じゃなくね、なさく。
ああ。だ、美容室の方が時間かかるじゃん。
うん。だ比較的その、なんだろう。僕は大学時代、大学、僕のと油さんの通ってた大学は、大学構内に、
うん。
床屋があるっていう、ちょっと変わった。
うん、ああ、あったね、なんかね。
で、誰もやってないよ。だから気に入ってたんだけど、僕はよく行ってたんだけどね、安いし、学割で安くなる。
うん。
うん。
そうなんだ。
そうそうそう。
まあ、安いしね、1000円だっけ
?1000 円、そうだね、1000円だね。
まあ、あまりね、1000円、まあ、でも最近は1000円のとこやって多くなってきたけどね。
うん。
でも、大体なんだかんだ買っただけだからね。
あとさ、僕、あ、そう、それも、あるんだけど、すごいテンパーなんですよ、僕が。
うん。
すごいテンパーだから、長く しちゃうとすごいめんどくさいわけ、毎日毎日。
うん。うん。
だから、短いとすごい楽なの。
まあね。
テンパーの辛さを知らないんですよ。知らんですよ。
いや、自分もテンパー気味だから、あれだけど。
そこまでじゃないでしょ。だって一時期長かった時もあったでしょ、油さん。
それは宿毛をかけてるからでしょ。
宿毛かけたの？
かけるでしょ普通。
自分で？
なんで自分で何でもやるんだよ。
自分でやんないよ。アイロンで中。
セルフ。カラーとかも自分でやってんの？
カラーも自分
で。カラーつけてない。つけてる。あ、そっか。
まあつけてた時期もあったね。比較的長く基本的に坊主にして、
うん、
長くなったら染めて、
うん、
それが歌ったくなったら坊主にして、
うん、
その繰り返し。
うん、
けど最近長くして。茶色に染めると、うん、高須クリニックの社長ですかって声をかけてしまうからね。
そうね、上野に行った時ね。
うん、上野の、
おばあちゃん
に。雨横でね、おばあちゃんに、ね。本人じゃないですか。
高須クリニックの社長さんですか。
今度ちゃんとメガネもかけていこうかなと思って、いつもコンタクトね。コンタクトで言われたってことは相当似てるんだと思うんだけど。
どうなんだろうね。いや、どうなんだろう。ね、体格が似てんのかな。
体格あと、坊さん結構、放送コードぶっ、タギリ配信はこちらです。
うん。こちらです。
入ってくれてるけど、増えてない。誘導してくれてるのはありがたいですけど。増えてない。それ増えねえよ、ぶった切ってる配信。そんなもん。
まあね、まあね。
あと、必死かどうかわかんないけど、床屋さんも話しかけてくれる結構。そうだね。だから必死さじゃないよね、なんかそういう、そこが心地いいよね、なんかその、ルイさんだとさ、ガンガンガンガン言ったりするじゃない？
うん、
ガンガンガンガンとか、なんとなくその、すごい喋りメインかよ、お前みたいなことあるけど。
うん、
例えば、床屋さんなどちょきちょきちょきちょきやって、そういえばあれだね、みたいなさ、その、なんつうの。
たまに話しかけてくるよね。
そう、何気にその自然なんだよね。話しかけ方が。
あと、床屋って結構さ、回転率、ね、高めっていうのかな、
う
ん、で、だし、あと、切ってる人も、分担があるじゃん。
そうそうそう。
だから、変わりますねってさ、
そうそう。う
ん、ね、担当者っていないじゃん。
うん、
病院と違って。
うん。で、あと、テンパの俺と分振りで握手。まあ、握手の悪が、悪の悪になってますけど。スズリさんだってまっすぐじゃなかった？
そうなんだ。知らないけど。
で、あと、じゃあ今度は上野で、うん、高須クリニックの社長ですかって言ったら、イエス、高須クリニックって答えろと。
言ったらいいじゃん。
イエス、探すくん。イエス、だからそうなってくるとまためんどくさいでしょ。本当ですかってなっちゃうでしょ。
じゃイエス、プリキュアにしとけば。
イエス、プリキュア。
イエス、プリキュアって言ったら。
イエス、プリキュアって
言ったら。おばあちゃんも、ポカーンとすると思うよ。
ポカーン
とする。何を言ってんだろうな。
何を言ってんの、この人は。
孫が好きなんですよって言うかもしれないけどね。
そもそも私がプリキュアですみたいなことを言い始めるかもしれないしね。
おぉ、すいません、変なおじさんですみたいなノリだけど、
ね。変なおじさんですみたいな。そう、ストパってさ、何っていうか、
何
概念がわかんないんだけど、ストレートパーマの。何をどうすればストレートになる？
何をどうする？アイロンかける と思えばいいじゃん。わかりやすくしたらね。
そのアイロンを持ってくるわけじゃないでしょ。
何？
その
何？
何をするわけ？あの
だから
その頭になんかすっぽり入れる感じのあれが出てくるの。
それ違うし、パーマでしょ、それ。それも余計くる、余計回るでしょ。
だからストッパーって何？
だから、伸ばすんだってな、なんだろう。だからシワ伸ばしみたいなもんだよ。わかる？熱で、熱と薬で、ギューって伸ばす
んだ。薬でやんの？よくさ、なんつうの？けど薬でまっすぐにするってことは、
うん、
まあ、期間限定。
期間限定だよね。それはそうだよね。新しく入ってきたやつは、なってないもんね。
あ、何その、薬をかけた分は別に大丈夫ってこと？
うん。なんかカラーと一緒だよ、それは。
ああ。てか、さ、カラーで自分でセルフでできるやつも売ってるよね。
うん。カラ
ー？カラーじゃない、
宿毛？
宿毛の。
あるね。
あれ一回やったけどそんなに治んなかったよ、俺。
ああ、まあ、大体ね、自分でやるとね、なんないね。
うん。てか僕はもう髪染めることはもうすごい自分も慣れてるつか、うん、別に人にやってもらわなくても普通にできるから。
でも結構ね痛むんだよね、あれ自分でやるとね。
痛む
相当痛むから。
痛むのと、あとその僕もともと色が濃いめだから、黒が、だからその表示されてる待ち時間の2倍とかやらないと色が出てこないです。それもまた髪を痛めるから。
痛めるね、ボロボロだよね。
ボロボロになるよね。だから、まあ、あと、まあ、僕比較的その、なんつうの、まあ、言ってみれば、その、会社員じゃないから、比較的髪は自由にできるんだけど、
うん。
基本的に仕事中は、基本的に被ってるからね。帽子的なものをね。
うん。
だから、まあ、そん、ねえ、また、茶髪にし、つか、基本的にカラーリングすると、テンパも少し収まる。
まあ、痛むからね、髪はね。
ね。
そうなるわな。
そうそうそうそう。
別に言っても、ヘアアイロンとか買えばいいじゃん。
あれって何？あれは、あれだけで伸びるもんなの？
伸びるよ。相当伸びるよ。
本当に？
うん。だから水、水分がつかなかったら伸びるよ。
その、スズリンさんが言ってるところの薬とかはいらんの？あれ
薬は、だから熱のコテで伸ばす。だからアイロンだよ。
部屋に。毎日やんの？あれって。
毎日やんなきゃ伸びないね。だから、一回
風呂入ると。前にとか
一回風呂入ると元に戻る。まあ元に、完全に元には戻らない時もあるけど。
うん。
うん。
じゃああれじゃん、その泊まりで行ったとかってなったら意味ないじゃん。
は？うん。だから持ってきゃいいじゃん、別に。
持ってってない部屋でやんの。
部屋でやればいいじゃん。
ブレーカー落ちちゃわない？
なんで落ちんだよ。どんな、多分あれだよ、ドライヤーより食わねえよ。
そうか。
ドライヤーじゃねえから。
っていうか、なんとなくだけど、俺はまっすぐにすると気持ち悪くなんじゃないかなと思うんだよ、
ね、基本的に。それはあるね。
あるね。もう否定して。
最初から気持ち悪いのにな。
もうね。よくこんな人とラジオやってるもんだね、俺ね。最初から気持ち悪いの
に。2倍だよ。
え？
2 倍、2乗だよね。
まあね、ほんと気持ち悪いからね、俺の顔。びっくりするのもんね。アウトに。
そうだね。
だって拝まれるくらいだ
もんね。目と鼻が逆についてるもんね。
逆についてるからね。まあ、だからコンタクトなんですけどね、目と引っかからないからね。驚くほど気持ち悪いですから、顔が。
そうね。
親に言われるレベルで、お前気持ち悪い顔してんな。
そうだね、こんな顔で。今日
も。今日もお前気持ち悪い顔してんな。
悪魔の子。
え？
悪魔の子っつってね。
悪魔の子。まあ、それは性格はね、ねじ曲がるか、引きこもるかどうかですけども。
うん。
だからね、まあ、だから僕がオフ会に出ない理由はそこですから。
そうか。
鼻と口が逆についてる人はいちゃいけない。
朝袋みたいなの被っていってね。
そう、朝袋みたいな。コムソーみたいな。最初に宿毛矯正した時は誰って言われた。そんなに変わるもんかな。
ああ、だいぶ変わると思うよ、印象はね。
うん。
うん。
そんなに？
うん？
テンパをまっすぐにするとそんなに変わるの人って。
変わるでしょ。変わる でしょ、元村弁護士がストレートパーマかけたみたいな。想像してみろよ。
それ変わるね。
変わるでしょ、なんか。
あと左右の、うん、左右の目の色も違うしね、なんだったらね。
そうなの。オッドアイなの。
オッドアイだよね。
三つあるしね、目ね。
三つある、そうそう、三つある。
三つある、触手出てるしね。
そうそう、触手出てる
し。鼻と口からね。
鼻と口からね。もはやもう、わけ、人でもねえしさ。それは、ちょっと俺はもう、あの、山奥で食、あ、だから山奥で暮らしてるのかな、俺。一人で。
そうで
しょ。そういうこと？
すげえな、怖えな。
怖くはない。怖いな。妖怪、だから、水木しげる先生が書いた想像図が俺みたいな顔してるから。
水木先生でも書かないじゃない？
書かないか、恐れを。
そんなのね。あの、日野秀先生ぐらいしか書かないじゃない？
初めて俺の顔を描いた人が日野秀になるわけで。ほら、ね、あの、さっきからあの、坊主さんがいちいち突っ込んでくれてるけど、こんな感じになるからね。こんな感じになりますからね。
そういうこと？
あの、要は、あの、うん、僕らの、あの、動画って基本的にコメントがつかないと。
うん。
こん、あの、いちいち突っ込んでたら、めんどくさい、お前らはめんどくさいから勝手に話してるっていう、体での、コメントゼロですからね。うん、
そうなの？そういうことなの？
知らない。
そういうことだったの？まあ、なんだっけ、何の話したんだっけ。
どこまで遡
る？何の話したの？
ど
あの、あ、エビ天目の話だっけ。
遡りすぎなんだよ、それは。最初の最初だろ、うん、5分とかのレベルだ。トラック。
いや、エビせんべいうまいって、絶対。
まあ、うま
い。なんか膨れるよ。
まずい人は言ってないし、膨れないとも言ってないけど、朝のその、適当な時間も、節約にはなってないよね。ちゃんと正座して、お茶を横にして食べてくださいよ。エビせんべいは。
あと、あれだよね、あの、一人暮らしするとさ、それってなんか、エビせんだけで食べたりさ、はい。ご飯にしたりさ。
もしか水つけて、あの、なんつうの、粉みたいなやつ上からやって、辛くして食べればいいじゃない。
それもあるさ。あと、あの、マリーだっけ？マリー。あの、クッキーあるじゃん。
ああ。
マリーってクッキーじゃなかった？なんか、そんなやつ。あの、一番スタンダードのやつ。
ああ。
それを、さらに並べてさ、その上にカレーかけてみたりするじゃん。
しねえ。なんですんだ、その。
え？
そんなや
つだ。ただ、洗わなくても大丈夫なんだぜ。あの、そのビスケットで、カレーをすくって食べれば。
まあ、それだったら俺は味優先するけどね、洗うしね。うまいもん食べる代わりに洗うよ、じゃ
あ。まあ、そうか。
基本だよ。その、洗うのめんどくさいから、臭いからまずいものは食わんだろ。
あとカップ麺とかね、カップ麺とか食べてる、
ね。カップ麺のね、あの、なんつうの？あの、容器とかね。コンビニの容器とかね。
カップ焼きそばとか食べるじゃん、一人。食べてなかった？食べてた？
一人暮らしの時はなかったね、あんまり。
そうなの？
うん。
カップ焼きそばとさ、パンを食べるとうまいんだよね。
食べ合わせってこと？
うん。あの、甘いパンがいい。辛いものと甘いものの交互の組み合わせみたいなさ。
あ、そういうこと？甘いパン、菓子パン的なものと、
うん。だから菓子パン的なものと、
うん。
その焼きそばだよね。焼きそば、カップ焼きそば。
ああ。
組み合わせ？メロンパンとか最高だよ。
メロンパンと何？ペヤング的な？
ペヤングでもいいし、UFO とかね。
うん。あの、基本的に食う、あの、コンビニで買うとしたらさ、うん、あの、カップ麺プラスおにぎりとかになっちゃうじゃん。
だけどその、あれなんだよ、おにぎりとかって、
うん。
長持ちしないじゃん。
どういうこと？
わかる。だから、カップ麺って買っとけば食べられる。パンも結構長持ち
もう家から出たくないじゃん。食う手じゃなくてってこと？
そう、休みの人が家から出たくないじゃん。
出ろよ。
もうなんか、いっぱい買って、カップ麺いっぱい買って、パンもいっぱい買って、
うん、
ずっとこもってたじゃん。
パソコン捨てよ、間違い出ようですよ、そんな
の。休みの日だからさ。
休みの日よ。パソコンをスマホは捨てて、間違い出ようよ。美味しいもんいっぱい売ってるよ。
いやいやいや。
東京力
なんですよ。ゲームやってたじゃん。
え？
ゲームやってたじゃん。
まあ、ゲーマーですからね。
うん。いや、ゲーマーかどうかわかんないけど。 だからそれ、集中してやるタイプだから、自分。あの、ゲームとかね、発売日に買って、3日か4日くらいで売るっていうね。
うん、その、あの、
早く売らなきゃ、早く売らなきゃと思って。
まあ、セロリ的な行為をずっとやってますけど。
早く売らないと価値が下がっていくから、早くね、クリアしようって、集中してやる。
ポケモン3日で売る人はそんないないと思うよ。
3日じゃないよ、ポケモン。確か1週間ぐらいかかったよ。
あ、それでも？
うん。
てか、ポケモンってそんなすぐ終わらせて売る系のもんでもない気がしない？しかも、あの、対戦とかできるんだからさ。
対戦する相手もいないしさ。
アブラさん基本的にあれだよね、対戦とか嫌いでしょ。
嫌いだね。
後半とか嫌いでしょ。
まあ嫌いとまでは言わないけど。
まだっていうか、あれだったらわかるんですよ、あの、なんつうの？あの、PSP だったら、メモリーカードにデータ入ってるから、またやりたくなったら買えばいいじゃないですか、その、買えば、何らかで、例えばその安くなってからでも友達に借りてでもいいけど、それで、やればバイルデータで遊べるんだけど、
うん、
もう、あれじゃん、その、DS のソフトだと、
うん、
もう、データごとやっちゃうわけでしょ。
まあまあ、そうだね。うん、別に、それ別に、だってもう一回やんないもんだって。
やらないか。
やらないでしょ。買ったソフトを、しばらく、クリアしたソフトをさ、しばらくしてもう一回やろうって、よほども名作じゃないとやんないで。
あ、名作、あ、そういうことか。俺、桜3はよく繰り返してやるな。
桜3とかはあれじゃん、あの、はい、キャラクターの攻略ができるじゃん。クリアごとに違う。
あ、そうだね。
うん。その全部の、まあ、シーンのエンディングっていうか、全員攻略するまで結構時間かかるじゃん。何回も何回も同じことやらなきゃいけないじゃん。
うん。
だからまあ何回もやるだろうけどさ。
うん。
一本道しかないのやんないでしょ、なかなか。
一本道ね。例えば、あれじゃん、そのポケモンだって男の子と女の子がいるわけでしょ？
何でしょ、それ。何でしょ？
いや、違う。あれ？同じじゃないの、あれって。
結末は一緒でしょ。
あの、ライバルキャラとか違ったりとかしないのかな。
ビビったるもんでしょ、それ。
そう、ビビったるもんじゃない。
あ、じゃあ、男と女で、最初の3種類がいるから、すげえ通りがあるよね。
そうだ。
次いっぱいできるね。
やんなさい。けど、ポケモンってあれじゃ、その、あの、クリアしたかって、もう一回1から元に戻るわけじゃないからさ。
あ
ー。またその、クリアしたから今度は人影選ぼうぜとか、そういうんじゃないか。
まあ、データ消そうぜなんないんだよ。
データ消そうぜってやつはいないでしょ、そんなには。だからそのデータなくなっちゃうんだからさ。
そうだね。そうか。で
も
そう
あ、ポケモン好きの人って大体2つ買ったりするよね。
そうなの？
うん、ソフトをね。
あ、あの、全部コンプリートするために？
そうそうそうそうそう。
でも、DS も2台ないとできないじゃん。
けど大体今ってさ、あのもう、ね、もう初代 DS からもう何段階踏んでるから、大体2台持ってる人がいる、いっぱいいるよ。
そうか。
初代ライト、DS ライトでなんだっけ、うん、なんか、もう一つでかいやつがあって 3DS になったでしょ。
うんうんうん。
だからポケモンはあの普通の DS のソフトなんだから、
うん、
あの下手したら3台とか持ってる人だって普通にいると思うよ。
まあそうですね。確かにね。
だって PSP 俺2台持ってるよ。なぜか。
もったいねえな。売っちゃえよ。
しかももらったやつ2台だからさ。
なんで2台もらうんだよ。売っちゃえよ。
あのね、俺がブログで、あの、PSP 欲しいわ、誰かくんねえかなって書いてたら、友達、あの、二人の友達からもらった、同時に。
なんでそんなに、みんな PSP くれんの？高いじゃん、あれだって1万。
だから、そうね、二台持ちだから、あの、いらない方あげるよって言われる。
いらない方ってもね、
うん。
で、自分の PSP が一番古い方だからさ、新しいのちょうだいよ。
は？
え？
いらない方は。
だから、
そういうこと？
自分の方が1000番だから2000番ぐらいくれよ。
うん。PSP あげないです。だって人からもらったやつだからね。
でいいじゃん。
人からもらったやつを人にあげたらそれはダメですよ、人として。
ああ。
いや、ダメですよ、そんなもん。
どういうこと？
お金もらったもんですよ。ね？
じゃあ、売ったお金ちょうだい。
もう売らないんだよ、だから。
売っちゃえよ。売っていいよ。
売らない。だから人からもらったものは大切に使おうっていう。
ほら、コメントでも来てるよ。PSP ちょうだい。
ああ、
ステディさんが。
じゃあ、あげません
よ。
人からもらったものを大切にしようよ、みんな。みんな、大切にしようよ、人からもらったの。
使ってないんでしょ？
使ってないったって、人からもらったやつは勝手に人を、だから人からもらったやつを人に、あの、渡すことが意味がわかんない。
許可を取ればいいじゃん、その、あげた人から。
やだ
よ。欲しいって言ってたけど、
だから、
あげてもいいですか。
せっかくもらったんだから、その行為で大切に持っときましょうよってことです。だから、また
ないね。
意味がわかんねえんだ、俺的には。その、よく言う、よく、やられたでしょ、スーパーファミコンのソフトとかを。
いや、ないね、それはね。
ねえの、また貸したい
だろ。私はないね。ないで、あんまりないでしょ、そんなの。
だから、基本的にもらった服とかもらった本とか大体持ってるね、俺は。
溜まってくだけじゃん。
だから溜まってく、いいんで、もらったのは。もらったのを売るって行為が全く理解できない。
じゃあ、炭焼きにいっぱいいらねえものあげよう。
いいよ。それはしてるけど。それはしてるけど。小林アブドラからの悪意が感じられるものに限り捨ててもよしとするみたいな。
調味料作りもいっぱいあげよう。これ飲みよっかね、これ飲み終わったジュースなんだけどあげるよ。
ダメだよ、そんなの。しかもその東京から送られてくる間なんかいろいろとゴロゴロゴロゴロしたって結局なんだかわかんないものになってるでしょ、そんなもん。
そう、そうか。そうなんだ。PSP もったいないね。
うん、そうだね。いつも、もったいなくね、ちゃんと使ってるんだ。ちゃんとモンハン用と、モンハン用とそのギャルゲー用になってるから大丈夫だよ。
なんだそれ。もったいねえな。
もったいなくないよ、それは。
そうなの、
大丈夫ですよ。2台ちゃんと使い分けてんだから。
いや、使い分け使い分けか。
そうだよ。だから人が、それを、だから、もし使わないとしたって人からもらったものを処分する意味が全くわかんないでしょ、うん。その人に申し訳ない気がするね、せっかくもらった
の。だからか。だから自分が、炭焼きにあげた花屋敷のチケット使わねえのか。
そうじゃねえよ、それは、このペアチケット、ペアチケットというですね、うん、ものは、二人で行かなきゃダメなわけですよ、お客さん。ね。
うん、いいじゃん、一人で二回行ったってさ。
え、一人で二回行くのってペアチケットでできるの？
あ？できるでしょ。あれ一枚しかないんだっけ？二枚なかったっけ？
いや、一枚でペアだった気がする。
あ、そう。じゃあ一枚。とか、一回しか行けないんだね。
そうだね。大丈夫、無期限って書いてあったから。
そうか、そんな大事にしてもらってんのか。
そうだよ。大事にしてる。
ああ、いかねえのか。いつまで経ってもいかねえなと思って。もう何年経つよ。
じゃあ。
1年経つよね。あげて
から。30になるまで行くよ、じ
ゃあ。話好きなんて、クソつまんねえから、早く行けよ。
なんで行ったんだよ、その、クソつまんねえ花屋敷のよ、チケットをよ。
だって、もらったんだもん。もらったものあげちゃったね。
だって、俺今、多分、うん、もう、あるわ。普通に横にあるんで。
そう。
大切に持って
ます。あれだって花屋敷の経営者からもらったんだよ。
え？
花屋敷の経営者からもらったんだよ。
あ、そう。
花屋敷って最近、花屋敷の管理会社っていうか、経営、なんかそのバンダイナムコになったから、うん、バンダイナムコの社長からもらったんだよ。
直々に
もらってないけど。
何この、じゃあもしかしたらこのラジオ聞いてるかもしれないね。
そうね。
バンダイナムの社長はね。
そうね。まあ、それはない。
あの社長聞いてたらもうちょっと影響力あるね。もうちょっと聞いてたっていいと思うけどね、それはね。
そのパーティーすごかったんだよ。そのなんか、感謝祭みたいな。バンナム感謝祭みたいなさ。
うん、
取引先だけ集めて。
うん。
なんだけどさ。ほら、したっけな？してないか？まあいいから。花屋敷に入るとこにずらーっとさ、入り口にずらーっと社員が並んでて、で一人一人頭下げてくるのね。すげえ嫌なの、それ。
うん。
まあなんか、わーっと思って。
まあ、
すげえなとこ来ちまったなと思って。で、入って、で、なんか社長が舞台の上でなんか挨拶して、で、屋台にあるものを全部食べ放題ですって。
うん。
で、なんか有名な、何の話したな、すき焼きがあったり、寿司があったり。
うん、かっぱ寿司とか。
かっぱ寿司じゃないけど。
有名なんで。
有名どころが、ずらーっとなんだとかあって、乗り物も乗り放題ですと。
お
飲み物も、ビールも飲み放題ですと。
お
って言ってなんか、っていうイベントをやってたんだよ。
まあだけど仕事だからそんな、むやみやたらに食ってるわけにもいかないよね、
そんなこともないけどね。担当の、その、取引先の人に挨拶して、
うん。
そのぐらいだよね。それで、暇だから、
うん。
なんかアトラクションでも乗るか、って、
うん。
アヒルが、アヒルじゃないよ、スワンか。スワンが、
うん。
くるくる回る、水の上でくるくる回るような、
うんうん
うん、乗り物にずっと乗ってた一人で、
うん。
誰もさ、見てないの。自分一人しか乗ってないし、誰も見てないし、寂しかったよ。
一人で乗ったの？
一人でずっと乗ってたよ。
もう一人ぐらいいるでしょ。え、一人で行ったの完全に。
ん？いや、何人かで行ったけど。
行ったでしょ？会社の人と行ったでしょ？
暇だったから、それ乗せた。で、動かす人も、なんか、ね、動い、まあ、誰も乗ってないから動いてないんだよ。で、うん、そこに係員がいるから、係員、これ乗っていいですかって聞いて。一人で乗って。う
ん、まさか乗る人がいるとはって。
一人でくるくるくるくる回って
た。その人にとってはさ、だって、暇、あの、ね、今日は楽な仕事だなと思ったらさ、のこのこ一人やってくれよ、それは。めんどくせえなって思うでしょ？
ね、花屋敷に乗ったことあるの、それしか乗ったことないんだよね。
ね、あの、こうやってさ、一人で今日は、ね、あの、みんながさ、こう、乗り放題って、みんな結構ね、それこそ混んでるわけだから、よかった、俺ここの担当で、つったらさ、うん、それ、エビせんべい食ってポリポリやってくるよってさ、男は一人やってくるわけでしょ。そう、もっと、いいのっていいっすかって。しかもなんで、あの、ね、いろんなあの、すき焼きだの、すしだの食い放題の時に、なんでエビせんべい持ってきてんのかわかんないけどそれは。
あの、紙袋に入れてね。
紙袋に入れて。
茶色い紙袋に入れてね。
しかも、どこの関連企業だか知らないけども。もしかしたらその会社の人なのかなみたいな。その会社の人でも食わねえだろ、そんな。ましてや、スワンボートには乗らんだろ、そんなの。
それだけの。他にだって他に面白いのないんだよな、あんまりね。ジェットコースターがあって、観覧車もあったかな。
あの、うん、アトラクションとかは大丈夫ですか、基本的に。苦手な方。
まあ、あんまり乗らないね、そうね。あんまり遊園地行かないからね。
そうだね、僕も、そんなに。遊園地は。
だってディズニーランドとかみんな好きじゃん。
うん。
で、もう自分行ったことあるの 2、3回数えるぐらいしかないんだよね。で、乗ったこと、乗ったことあるの、そうそうそう。乗ったことあるのあれしかないよ。スター・ツアーズぐらいと、カリブの海賊と、キャプテン・EO しかないよ。
あ、僕はね、あの、イッツ・ア・スモール・ワールド専
門。あ、イッツ・ア・スモール・ワールドも乗ったな。
イッツ・ア・スモール・ワールド面白いよ。ずっと、俺、永久にあれ乗ってようかなと思う。楽しいから。
楽しいね。あれ確かに楽しいよね。うん、
あの、何、非現実感って、
うん、
なかなか、あれ、味わうために行くんだったら行きたい気はするけどね。あのさ、遊園地のさ、あのアトラクションに、たまに非現実的なやつってすごい楽しい気がするよね。
ああ。
なんか中に入ってさ、あの、完全にその周りとシャットダウンされて、なんかその前のシアターでなんか映し出すとかさ。
うんうん、まあ、スター・ツアーズと、カリブの海賊と、まあ、スモール・ワールドもそうだよね、全部そう。
カリブの海賊になると、またなんか、あれじゃん。
レストランが見えるから、ちょっと現実感があるって。
現実感がある。もう、いつはスモール・ワールドと、もう中に押し込められて、勝手になんか奴らがなんか踊ってるわけじゃん。何この、楽しい感じってなるわけでしょ。
あー。まあそうね、確かにね。
ね。まあ、てなわけで、こんな
もう56分だね。じゃあ、そろそろオープニングやりますか。
そうですね、オープニング。
じゃあ、オープニングいきます。
はい。
アブドラ、
つぶやきの明日から初刊ですよ。はい、この番組は明日から休校です。つぶやきと小林アブドラによるトークテーマラジオ、トークテーマラジオじゃないかな、今回は。
台本に書いてあるのか。
何
台本に書いてあるのか、ちゃんと。
台本なんてねえよ。台本なんてないんだよ。この番組はですね、朝が9号で島木小林アブドラの2人がお送りする超文化系ウェブラジオです。
挨拶し、挨拶してい
ますはい、というわけで、はい、皆さんこんばんは。明日から9号で島木です。
はい、小林アブドラです。
今更
いいんだいいんだ、ここまで聞いてね。
今オープニング、
今オープニングなんだ
よ。今こいつは誰だよって話になって、60分もよ。
いいんだ、誰だか。
60分もそのエビセンがどうだなんだって話を永遠としてる、この二人は誰なんですか。
エビセンが好きな人と高津国来る社長だよ、多分。
ちげえよ、何その話の組み合わせじゃあもっと高津国来る社長がいるんだったら、もうちょっとエビセンが好きな人以上の肩書きをよこせよ、そいつはよまあいいですけど、まあね、まあ、まあ、なかなかでやってるからわかるかも、わかると思うんですけど、まあ明日から初刊ですよというですね、ニコニコ動画の方で配信しているですね、ウェブラジオの2時間版というか拡大版となっております。
はい、
ね、まあ早速今回郵送でやってるのでね、あのコメントの方、あのまあ住明さん PSP くださいとか、まあな、まあいろいろ言ってますけども、
うん、まあ本編ってあのニコ動にアップするやつには多少編集しとくから、
うん、あ、そう、
BGM が
ああ、まあ、BGM
なりついてなかったり、
そうだね。というわけで、じゃあ、今回はですねコーナーの方もご用意しますんで、じゃあ早速コーナーの方も行ってみたいと思います。
最初のコーナーは、ナウなトレンド発信記事、食ラジエンタメ研究所。まあ、このコーナーは、ナウなヤングに、バカウケ、エンタメ情報をお送りするコーナーです。
ナウなヤングにバカウケっていう言葉を多分21世紀で初めて口にしたんだ。
バカウケってあの、おせんべいね。
違うよ。ナウなヤングにバカウケだと、その、あの、もう日本語として成り立たないからね、そんなに。まあ、まあ、今、アブダさんが説明してくれた通りなんですけども、まあ、前あったね、ニュースのコーナーとかそれに近いものがありますけど、
うん。まあ、そんな感じか。適当だよね。
で、まあ、いつも通りアブダさんがなんか、ね、注目したニュースですか、今回。
最近、そうね、まあ、さっき見たんだけど、ヤフーのエンタメで見たんだけど、
はいはい。
あの、HK の紅白に、
ああ、
初音ミクが出るかもしれないっていう。
出ないよ。おそ
らく。出ないかな。
だから出たとしても、あの、要はその赤組、白組の中には入んないでしょ。どう考えて。
まあ、何組なんだろうね。
まあ、赤だろうね。入るとしたらね。
どうなの初音ミクってそんな人気あんの？
どうだろう、ね。
そこまで、でもそ、どうなんだろうね。そこまで人気ある感じはしないけどな。
最初、あの、人気のある感じはしないけどなって、あの、初音ミクが発売されてから、ね、あの、最初に動画が上がるっていうタイミングで動画を投稿していた小林アブダさんと思えない発言ですけど。有名な P なんでしょ。
有名な P だね。
有名な P なんでしょ。あの、小林アブドラ P なんでしょ。
そうね。どうなの？でも、初音ミクって歌ってさ、正直言って聞き取れないじゃん。それは、なんか年々、年取ったせいで耳が悪くなったせいなのかな。
そう。年取ったせいでって、全国の27歳にちょっと明日から俺が歩いて、謝りにもあるけども、一人一人ね。で、っていうか、なんつうなの、その、初音ミクはさ、その、なんつうの、動画ありきなんだと思うんだ。その、字幕があったりだとか、その、アニメーションがあったりとかでありきのものだと思うから、仮にあれが、その、なんつうの、その、紅白歌合戦のモニター上に出れば、すべてが解決するよね。
うん。
けど、それをみんなで見るとか、そういうんじゃないんじゃないか、
思う。まあ確かにね、それはあるよね。
あと、その、初音ミクが出ますって言っても、
うん、
あの、じゃあそのね、紅白のギャラ的なもののあれとかさ、
ね、
作る人がいて、みたいな。そうなってきた場合、やっぱり、あるとすれば、その、なんつうの、紅白の、あの、間と間に、例えばさ、その、年のね、あの、有名な人が、応援に来てくれました、的なノリの、
うん。
やつ、だったりとか、そういう感じかな、
うん。
あるとしたらね。
まあね。あと、紅白に出る、当確のやつ、あの、初出場候補は、桃色クローバー Z と、キャリーパンパンだって。
桃色してない。桃黒ってまだ出てないんだ。今まで。去年。
らしいね。
桃
黒も、これも、まあ、ファンの人がいたら、あれだけど、
うん、
桃黒の歌も聞き取れないんだよね、自分ね。
聞き取れない理由として、
うん、
その、もともとその、なんつうの、桃黒の、その、編曲とかやってる人がもともとあれなんですよ。その、ニコ動の、あの、有名な P というか、
あの、
音楽系の、あの、例えばその、マリオのを編曲して、うん、あの、曲を出してる人だったり、だからもともとその、要はニコ動なんですよ、その、曲の大元にあるのは。
うん、
だから聞き取れないっていうのはあながち間違いじゃないんだよね、その、あの、初音ミク的な聞きづらさっていうのは絶対にあるんだと思う。
ああ、なるほどね。自分演歌で育ったからさ。全然演歌畑の人間だからさ。
演歌畑の人間でもね。演歌に育ったのと演歌畑の人間はそれまた別の話です。
まあね。だから全然なんか。
うん。あ、そうそう、キャダインさんですね。
キャダイン、なんか、うん、ピエロみたいな人でしょ。
ピエロ、まあ、前、情熱大陸とかにも出てましたけど。
なんかテレビに出てるね、よくね。
うん。うん、最近はね、で、結構テレビに出てるけどね。
うんうんうん。そうなんだ。
うん。だから、その、うん、まあだから、本当に、ももクロが出たのにの、初音ミクだったら、ありなん。ありっつうか、その流れはありそうだよね、っていう、ね。
うん。
なんかなんでももクロが受け入れられてるっていうのは、その、要は、根本にはニコ動世代には、ニコ動とかニコ動ユーザーにも結構受けてるんだと思うんだ。
はぁ。
そうっていう的には。で、ニコ動、例えばその、今、秋葉系って言われてるけど、基本的にその、うん、AKB が秋葉かっていうと、たまたま秋葉の、その、ドンキホーテのところでやってるから、
うん、
たまたま秋葉、イコール、
アニバーイコール AKB みたいな。頭というか、ターゲットが、秋葉の人だったから
だよ。だけど、比較的その秋葉の層と、その AKB の層って、ちょっと違うじゃん。なんとなくね。その電気界、元々の電気界って言ったりとか、
うん、
あの、オタクの層っていう中の秋葉っていう街の中で、アイドルオタクって結構その、一派に過ぎないわけじゃない。
うん。う
ん、だけど、その、一般的なその、なんつうの、あの、一般的な人には、オタクイコールアイドルオタクの AKB オタクみたいな、そういう、のがなってるんじゃない？
うん。
ではなくて、その元の例えば、ね、秋葉で例えば漫画とかパソコンとか見てるような人が、ニコ動を見てて、そのニコ動の、で育ったっていうか、聞き慣れた音楽で、あの、そうやってアイドルが踊ってるだとか歌ってるっていうのは、それなりに、支援される層があるっていう話よね。
なるほどね。うん、そうか。
あと、そんなにあの、ポットでじゃないからね、ももクロって。結構、AKB が、うん。まあ、AKB もポットでではないけど、その結構前からね、僕が大学時代の頃から、いましたよ。
そう？何歳なのその人。だって、
まあ、だから元々
15ぐらいじゃなかったっけ、
まあ、だから元々中学ぐらいからやってたんですよ。で、最初は、桃色クローバーで終わってたの。Z じゃなかったんで。普通の高校生の、あの、なんつうの？何人組とか、そういうレベルだったんで。
なんで Z になったの？
じゃあ。もう別に、ファンでも何でもないから。
そう、ファンじゃないの。
ファンじゃない。だから元々はあの、昔あの、昔っていうか、あの、何年か前の、南海キャンディーズの山ちゃんのラジオが今、あの、ジャンクワークで、あの、伊集院光とか、あの、爆笑問題の、時間帯の、でやってるんだけど、不毛な議論ってやってるんだけど、それの最初の方に出てたから、たまたましてたんだよね。まさかこんなに
有名にな
るとは。
なんか週末ヒロインみたいなやつやるんでしょ。
週末ヒロイン？
あ、違ったっけ？違うのかな？
わかんないけど。週末ヒロインって何ですか？そもそも。
え、週末だけアイドル活動するかとか、そんなんじゃなかったっけ？
あ、それじゃない気がする。それまた別にいるかな？でも元々多分、でも元々そういうノリだった気がするんだけど、今は違うでしょ、明らかに。
まあ、まあ、金がね。
ね。
稼げるからね。
ね。
稼げるうちに稼がないといけないからね。
もともとそういう、要は週末だけのっていうんだったと思うんだけど、うん、いつの間にか、多分 Z になってからなんか、ああいう、あんな感じになってんじゃない？
なるほど。
うん。まあ他になんか、こんな感じでやっていくコーナーですね。
まあ、大雑把な説明だけど、
ね。大雑把な説明するとね。
あとね、何買ったかな、これかな、あの、視聴率ランキングっていうの
が、あ、はいはいはい。
出ててね、まあ、関東地区なんだけど、
うん、
8月27日から9月2日バージョン。あ、そんな、
そんなにね、まあ。そんな古くはない。あの、そんなに言うの、うん、あの、新しくはないけど、まあ別に古くもないみたいな。
うん。
感じですね。
今、総合で1位が、梅ちゃん先生。
ああ、やっぱ強いね。NHK の朝ドラっていうのは。
22.4%。
うん。
で、2位が、踊る大捜査線、ザ・ラスト。
え？テレビ、やってたの？
テレビ、サラリーマン、刑事と、最後の難事件。
え、あれって何？映画じゃないの？
で、テレビでしょ。視聴率ランキングだからテレビでしょ。
あれ？何？あの、踊る大捜査線、ザ・ラストってあれ、何？あ、映画だと思ってた俺。映画じゃないんだ、あれ。
うん、テレビだ。
テレビなんだ。
ラスト TV か。違う、どこで区切れたかわかんないけど。
わかんない。
あとは、3位、サザエさん。
え？あ、そんなに？
サザエさんってみんな見るでしょ？だって。
みんな見るけどさ、10位、うん、いつも10位とか8位とかそんなもんでしょ？ 3 位まで来た。
いや、でも3位ぐらいでしょ。
そう？
いつも。なんか、まあ確かに10位以内には絶対いるよね。うん、サザエさんはね。
え
ちーまる子ちゃんは見ないんだよね、その。
いや、だから、だいたいその、6時ってタイミングだと、その、ちーまる子ちゃんを途中から見始めて、うん、その、サザエさんでみんな見るみたいな感があるでしょ、
うん、うん、うん、うん。そうね。
うん。
確かにね。うん、 で、4位。良い子の無人島生活。だね。テレビ朝日。
あれ、それ何？黄金伝説的な？良い子ってあの、
アニメの活動。の、多分それだけのスピンオフじゃないの？スピンオフとか3時間スペシャルか、それだけど。
あれさ、もうそろそろ、よくね？よくねって。そろそろ。
まあ、確かに、もう無人島とかは、
節約とか、そろそろよくね。
まあいいよね。どうせやらせだしね。
いや、ね。だって、絶食とか、最近やるんでしょ。よくわかんないけど。もう節約でも何でもねえじゃねえかって思うんだけど。我慢大会ってじゃねえかって思うけどね。
で、5位。女子ワールドカップジャパン。日本対韓国。
それが1位とかであるべきなんじゃねえの、本来。よくわかんないけど。
そうなのかな。時間帯なんじゃないのかな。
ああ、深夜とかだとね、さすがにね。
わかんない、何時やったか知んないけどさ。だって、あとはどうしようかな。あとは、ああ、アニメだけとかあるよ。とりあえずアニメ。
アニメだけがちょっと気になるな。
アニメ1位が、サザエさん。
まあそうだ。
2位が、ちびまる子ちゃん。まあこれ、これはね、一緒に見るけど、でもサザエさんだけ見てる人の方が多いんだね。
まあね。やっぱりその6時って比較的早いんだよ、時間的に。
だってサザエさんが 19.3% で、ちびまる子ちゃんは 12.6% なんだよ。
だからそう。
だいぶね、
大体、一般的な、例えば夕食始まるのが6時だとして、6時半ですと、ちょうど食べ終わってみんなで団らんっていう時にサザエさんなんだよ、おそらく。
そうね、なんか、ちまる子ちゃんって家族で見る番組でもないような気がするよ
ね。見てもいいけどね。
見てもいいんだけど、ね、なんか、家族で見ても別に楽しくない系だよね。サザエさんは家族で見ても面白いけど。
ね、マニア向けってことですか、それは。
なんだろうね、なんか、なんだろう、年齢のターゲットが低すぎるのかもしれない。ちまる子ちゃんは。どっちかっていうと。サザエさんは、結構、下でも上でもいけるけど、ちむるこちゃんは年代が上がっていくことにつまんなくなってくるね。
そうかな。そうだろうか。まあ、いいでしょ、3位。
3位は名探偵コナン。
あ、そう？ドラえもんとかより？
全然だね。
クレヨンしんちゃんとかより？
クレヨンしんちゃんは、ちなみにクレヨンしんちゃんは入ってません。
入ってない？
ま
あ、子供に見せたくない。みたいな。ノリ。
でもあれなんじゃないこの、ああ、入ってた。
入ってるでしょ
スペシャルだったんだな。
ああ、そういうことか。
ああ、スペシャルだった。4位がアニメドラえもんのスペシャルみたいなやつ。で、5位がクレヨンしんちゃんのスペシャルみたいな。入ってた。書いてあった。
なるほどね。
だって。で、6位がワンピース。ワンピースも下がってきたね。
だってワンピース朝でしょ、あれ。
9時。
朝なのにもかかわらず、その、何位とかに入ってくるのは結構検討してるんじゃない？
そうかな。
けどさ、盛り上がり的にさ、朝のワンピースなんかより、まあネット層なんだろうけど、よっぽど深夜の時間帯の方が見てんじゃねえのとか思っちゃうけどね。
そうかな。そうかな。でも、エオリサーチってさ、一個さ、これって、日中見てる主婦とかのが多いんだよね。ビデオリサーチをする対象ってね。
何別に、地デジの世の中でもビデオリサーチがいちいちやってんの今。それが現状なの？このデータ社会の。
そうね。だいたい、そのデータ測ってじゃないんだよ、あれって。ビデオリサーチって知ってる？送られてくるときにマークシートみたいので、どの番組を見ましたかってつけるんだよ、自分で。で、
それで金もらえるんだよね。
だいたい2000円ぐらいね。送るとね。なんだよ。
なるほどね。そりゃ、サザエさんが1位になるよね。
で、7位ね。7位がスマイルプリキュア。7%。
まあ、これは、オッケーのお友達の視聴率もありますから。
そうね。で、8位がトリコ。
トリコも朝ですよね。
そうだよね。あれ？ワンピースの前かな？
まあ、そんな時間帯だった。
で、9位がワンピーススペシャルエディション。
はい、一緒にしてやれよって思うけど。
だってあれでしょ、再放送でしょ。
ああ、そういうことか。
再放送のなんか、リメイクは、リメイクっていうか、リマスター版みたいなでしょ。10位。お猿のジョージ。 ジョージ。
ほう。
と、ハンターハンター。全く同率で。
ハンターハンターって今やってんの？
新しいやつでしょ、なんか。
おー。え、夕方に？
何時だか知らないけど。
なんかそのハンターハンターで、とりあえず、あれ？もうランキング。
ハンターハンターは日曜の10時55分から11時25分だって。
何それよりも何夜の、例えば6時、8時台のアニメって、そんなより見られてないの？ポケモンとか入ってないの？
あー、そうね、ポケモン入ってないね。
入ってないんだ。
あれ、あの事件があったからじゃない？あの、コイルの。コイルじゃない
の？ポリモンショックから何年経ってると思ってね、もう10年ぐらい経ってるよ、ところどころに。まさにポケモン見ちゃいけないっていう人いねえよ、そんなに。
あれもひどい話だよね。
何が？
別にさ、そんなにさ、
ポリゴンショック。
ポリゴンのショックあったじゃん。
うん。
でもさ、そんなにやいや、わーわー言うことなかったじゃん。
わぁ、
まあ、それほどでもなかったじゃん。
いや、なんか、だったって倒れちゃったりとかしたでしょ？
まあそうだけど、でもそんなんずっとやったことじゃん。で、テレビを近くで見せたのも悪いじゃん。
そういう、それだけの話なのかな。
まあ結構、まあ子供の方が刺激や、その、受けやすいっていうのもあるけど、
うん、
なかなかね、そんなにね、急にさ、みんなさ、
うん、
テレ東以外がさ、みんななんか手のひら返したように、ここお前が悪いよ、なんかお前のところは殺人を犯したみたいなさ、
うん、
こと言い出したじゃん、
うん。
あれもひどい話だと思うんだよね。
だって現に他のアニメだと怒らなかったんでしょ？
そうね。
うん。それ聞か、あのネズミが一番悪いですよ。広いやつが一番悪いでしょ。
まあね、かわいそうな、東京中心さん。
コイルは別のポケモンネタですってあるけど。なんかあったのコイル。
コイル、わかんない。ポケモン見てない、全然わかんないけど。
最近毎週見てるけど、毎週観察。
そうなんだ。
そう。面白いよ。
12チャンネル好きだな。東京12チャンネル好きだな。
東京12チャンネルって言う今。12じゃないしね、今。10だ
か。なんか、30年ぐらい前かな。東京12チャンネルって言ってたの、
ね。東京12チャンネルっていう名称でもない。30年前生きてるしさ。
それが変わったんで、テレビ東京にね。確かに。ちゃんとね。
それで今、多分7とかじゃない。おそらく。
そうだと思うね。
ね。
多分まあ関東圏の人はね。
7だか9だかなって。9じゃないか、7か。
7ぐらいだと。もうね。あそこも、いいけどね、午後とか、日中にさ、映画とかやるじゃん。
何が？
日中映画やるじゃん。ジュニちゃん。
あ、ジュニちゃんね。あるな、ある。平日もやってるよね。
平日やってるじゃん。平日、それがいいよ。だいたいセガールばっかだけどね。
そうそう、そうセガールなんで。よくわかんないのやってるよね。
セガールか、チャックノリスか、ってジャンクロード・バンダムか。
うん。
どれかだからね。だいたいね。
うん。あと、基本的に他のチャンネルだと、韓流やってるから、韓流見るんだったらセガール見た方がいいかなぐらいのことは思うよ。
ああ。脱落で。韓流もなぁ、どうなんだろう。韓流、見たことある？
なんとなくつけてて見ることはあるよね。だけど、全部追ってっていうことはないね、まず。
まあ、吹き替えがさ、だいたいアニメっぽいじゃん。
結構やってるっぽいよ。声優さん、アニメ声優さんね。
そう。洋画ってやっぱり、アニメの人気の人がやると、
うん、
アニメっぽくなっちゃうんだよ。だから、映画、山ちゃんは、まあ別だけど、
うん、
例えばね、その今流行ってる人とかやんないじゃん。花沢香菜とかさ。
あんまやんないね。
やんないじゃん。そうすると、やると、どうしても映画ってリアリティがなくなっちゃうんだよ。
っていうか、今人気のっていうのは、要は深夜アニメ枠で人気の人だから、どうしても深夜アニメの恋にはなってしまうよね、どうしても、ね。
そうそうそう。でも、韓流のドラマって結構それでもできるんだよね。なんか、だんだん展開がアニメっぽい。
ああ、そうかもしれないね。
うん。なんかアニメの展開と似てるんだよね。
うん。
だから、別に違和感ない感じはするよね。
なるほどね。
最近何で誰が出したかな、なんか聞いたような気がするな。堀江由衣が出てたかな。
ああ、出てるかもしれない。
とかね、なんか出てたのを聞いた覚えがあるよ。
うん。
ねえ。 なんか何見たの？何の韓流見たの？
イケメンですよ。
イケメンですよ。そんなんだっけ、
うん、あります
よ。あれか、
あ
の、
あります。
あの、マッコリの人が出てるやつか。
マッコリ。軍足だったかな、まあ、それもわかんないんだよね。
まあね。
うん。
あれって、あ、なんか、かすかに記憶あるぞ。高橋美香子が出てるやつなんか。わかんないね。説明してわかんないね。
わかりません。
ヒロインが高橋美香子だった気がするよね。パヨパヨって言ってなかった。
ほう。
言ってなかったね。
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 なんだそりゃ。それいいのか、そんなの、マジで。
いいでしょ。どうしようかな。もうそろそろこれは次のコーナー行くかな。
そうだね。次のコーナー。
次のコーナー、行きますか。
はい。
続いてのコーナーは、食ラジ何でも相談窓口。
このコーナーではですね、リスナーさんからのですね、相談やですね、悩みや相談などをですね、僕ら二人が勝手にですね、解決していくというコーナーです。こっちも俺の方がなんか言い慣れてる感はありますけど、これ。
なん
か
でしょ。
というか基本的にあのコーナーの振りって俺がやってるからね。
うん。
あの、普通のね、あの食ラジではね。まあ、基本のその、なんていうんですか、今までやってた、その、何でも相談窓口を、まあ、ここでも、やってますせっていう。
やってますせ。勉強しますせ。引っ越しの境。引
っ越しの境っていうね。もはやもう、境が CM やってないからさ。今の小学生にも、多分まあ小学生見てないからいけ
ない
。
そうか、みんな赤井さんに取れてたのか。
赤井さんには取れてる。大きくなっちゃったからしょうがないかな、それはな。どうしてそんな大きくなっちゃったんですかって。もうしょうがないですけどね。まあそんな本来で、まあ、質問が来てるわけではないので。
質問じゃない相談な。
そうそうそう。
そうね、じゃあ。
まあいつものようにですね、んどうすんの、アトリフティ、アトリフティからも。
もちろんそうだよ。
いつものようにですね、アトリフティさんがですね、運営しているキッズ何でも相談コーナーというですね、キッズ主体のですね、相談掲示板を勝手に使いつつ、僕らは勝手に回答していきますということ。
はい。
うん、この工場もなんか、俺が言い慣れてるから、ね、基本的にあの、台本ないからさ。
まあね。
まあ、なんか、今回も、なんか、今回はなんか、いつもそのさ、うん、あの、15分だから15分きっかりでなんか上げちゃってるから、なんか、その、紹介しきれないさ、その、なんつうの、回答だとか、うん、あの、質問だとかもあるから、今回はね、ゆっくりできるとかもある。
そうね。
うん。
まあ、そうね。じゃあやっていこうか。
はい。
あんまいいのねえんだよな。最近。
毎回言ってるけど。
最近、不作なんだよね。
不作とか言う
の。なんで、キッズはもっとさ、ラジオの、食ラジのことを考えてくれねえんだ
ろう、ね。考えてねえよ、食ラジの。食ラジを支えないと知ってる人いねえだ。
あ、そう。まあ、とりあえずこれにしよう。信じますか、うん、まーちゃんちゃん、10歳からの相談。
はい。
突然ですが、皆さんは、2000何年に隕石が落ちてきて、人類は滅亡する、などという話を信じますか、
あ、
私は、怖いので信じたくありません。うん、でも、お母さんは、こんな話何年も前からあるけど、隕石が落ちてきたことなんて一回もないよ、と言っていました。皆さんはこういう話信じますか、それから、怖いと言って、怯えている私って変ですか、回答を待ってます。っていうね。
ああ、ねえ。そもそも僕らは、
ロスターダムス
の、ね。99年7の月を通り越してる世代なのでね。盛んな時期、こう、99年7の月があって、2000年問題って、うん、その後の2000年問題って言われてんのも、ね、何気にスルーしてしまった世代ですから、まあこういうことに関してはもう体制がついてますよね、我々ね。
まあまあね、でも今年は結構あるでしょ、あのマヤのさ、暦が終わる時でもあるし、
うん、あ、よく言われてるよね、
うんうん、だから何か知らんじゃねえかと。
あと例えばそのなんだっけ、過去のさ、そういう数学者とかさ、うん、あの例えばそういうのの人たちが例えば計算して日本っていうか世界が滅びるのは例えば2012年だったりとか11年だったりとかするじゃん。
うんうん。うん。
なんか計算でなんかできるらしいね、そういうなんか。
なんかね。
なんか世界が滅亡するなんか数式みたいなのがあるらしいんですけど。
うん。
それがなんか12年だから14年とかいう説もある。
そうなんだね。
なんかけどここ10年ですよね。
50年でもう滅びると。
で、割れてます。
うん。結構ね。けど、
なんとなくさ、隕石が落ちる説って今それほど、
そう、隕石が落ちる説はないかな。
ね。っていうのも、その、あの、今のところの隕石の、あの、隕石が落ちたことに対しての最大の被害っていうのが、うん、あの、朝顔の葉っぱのに穴が開いたっていうのが最大の、隕石の最大の被害なんですよ。
うん。
それがね、あの、今までの、あの歴史の中で。
うん。まあね、隕石はね、まあ確かに恐竜が滅亡したきっかけがあるかもしれないけど、なあ、最近はどうなんだろうね。
うん。
でもあれでさ、あの、うん、さ、隕石じゃなくて、太陽嵐っていうじゃん、
うん、
あの、太陽はわかるかな、だから太陽から発生されるプラズマみたいのが、
うん、
地球に来て、うん、強いのが来ると、あの、送電線とか全部がショートして焼き切れちゃうんだって。
うん、ああ。
電気が使えなくなっちゃうから、
うん、
その間交通は乱れるし、食料もなくなるし、それで、100万人ぐらい世界で死者が出るんじゃないかと。
ああ。
っていうのは、それがなんか、その大規模なのが起きたのが、もうちょうど、何、100年ぐらい前なのかな、うん、?100 年か200年ぐらい前で。で、まあ、その1000年に1回起きるぐらいのレベル、なんだって。
だから、その今までに、例えば滅びる滅びないって言われてきて、今まで2000年、もう2112、まあ、キリストが亡くなってから2112年とか、
うん、
っちゃってるから、さすがにそろそろ何かがあってもおかしくないっていうのはありますよね、実際ね。
うん。うん、まあね。
うん。
なかなかな、そんなこと言ってもな。
だから、あのさ、
うん、
正直隕石ってどの程度でかいものが来るわけ？その、要は地球全体、あの、恐竜が滅びるっていうのはさ、
うん、
隕石が来たことによって、その、なんだっけ、気候的なものが一気に変わってしまって、あの、恐竜が住めないような地球になってしまったっていう話だっけ？
そうだと思う、確かね。
で、っていうからには、別に隕石が来たからといって、少しは順応できるぐらいには、科学は発達しているとは思うんだが、っていうことだよね。だから隕石だってそのたかが知れてるから、例えばその地球がフォロ地球全体ドーンみたいなことはないと思うんですよ、おそらく。
まあね、それはないだろうね。
だから例えばもし日本に落ちたとしてもブラジルの人は助かるわけじゃないですか、おそらくね。っていうレベルだから、人類滅亡っていうとちょっとハードルが高いような気はしますよね。
うん、まあね、隕石一個ぐらいじゃね。
うん。
その全部にね、平均的に落ちたんだったらね、
まあそうだよね、
それは雨通すかもしんないけどね。
うん、
そうね。じゃあ回答見ていこうかな。
あ、そうだね。
回答、ちょっと気持ちわかるけど、アオンちゃん11歳からの答え、
はい、
そういうのは信じないのが一番。
そうだね、
私もたまに信じちゃったりするけど、毎回毎回何も起こんないし、ちょっと心配でも、嘘だ、ゲラゲラって言っとけばいいよ。
うん。
嘘でもいいから、めっちゃ笑っとけば、気持ちはちょっと楽になるって思ってる。
うん。
アオンでした。って書いてある。
まあ、有名なのかな。あの、カウントダウン TV を皆さん、ご覧の皆さんこんばんは、的な立ち位置になれば。
そうだね、ミュージックね、宣伝のあるね。
宣伝のあるかな。
うん。まあ、そうね。でもこの人もポジティブでいいよね。嘘でもいいからめっちゃ笑っとけば。
んーていうか、あれだよね。その、来るときは、来るときは来るんだからしょうがねえよねっていう考え方は、多少ないとも間違ってはいないんだよね、結局ね。少なからず、その対策することは必要っちゃ必要だけど、そこまで怯えていける、あの、根拠がないことに怯えていける必要はないよねっていうね。
あれじゃない、あの、隕石落ちてきてもさ、掴んで投げられるぐらいまで。鍛えたらいいんじゃないかな。
まあ、ドラゴンボール的な。打ち返せるぐらいのね。
そう、打ち返せばいいんだよ。飛行、なんかカメハメハでさ。
カメハメ、修行しようか、じゃあね。
修行したらいいんだよ。
そう、修行したらいいかもしれない。
あとは、なんだ？これかな。絶対新人。キティ・ラビュちゃん。13歳。からの答え。 だってさ、未来読める人いたら、貧乏人や自殺する人なんておらんでしょ。人生だって苦労せんでいいと思うけど。っていう、あの、預言者に対しての、の、苦言だよね。
別に預言者がいたとしても、貧乏な人は貧乏だし、自殺する人は自殺する。
まあ、そりゃそうだな。そりゃそうだ。預言者だけ金持って、
金持ってるわけだしさ。だから実際その、何あの、
うん。
まあ、あと実際預言者って信じられてないからね、基本ね。
まあまあね。
うん。
まあ、本当にできる人もいるのかもしれないけどね。わかんないけどね。
ノスタルノスっていうのはなんであんなに信じられてるわけ？
確かに何した人かって聞いたら何も知らないよね。
だってあれだって結果論ですよ。こんなことが起こったのは。あの、ロスターダマスが書いたこの何行目に書いてあることがっていうのは後付けでしょ？
後付け？
後付け。
っていうのは？
だからその起こった、
うん、
あの、例えば文章を読んでて、あ、このこと、あのこと言ってんじゃないかっていうものでしょ？
う
ん、だからこのことに書いてあるからみんな気をつけるようにやっぱ起きたってことはないと思うよ、今のところ。ゼロだと思うよ、ロスターダマスに関しては。だからその、無理やり、その、なんつうの？あの、相手する人、その、なんか、とつ、あの、さつきとめに死んでたんじゃねえのみたいな、そういうのと、
うん、
そういうのの当て付けと一緒で、何かしらの、あの、事件を、あの、なんかその、関係あるようなやつを結びつけねば、それっぽく聞こえるよねって、そういうことでしょ。おそらくね。
まあ、そうだよね。何でもそうだよね。
うん。
でもそう言ってしまえばね。
うん。
あの時、このようなこと言ってたんだよ、なんて、
うん、
って言ってるだけの話だからね。
う
ん、
そうそうそうそう。
そうね。これはもうそろそろいっか。そろそろまとめてくれよ。リアルタイムでまとめてよ。
大丈夫？いや、いつもリアルタイムだよ。
まあね。まあね。
いいけど、大丈夫？あの、いつもとなんかコーナー的に時間配分一緒だけど。まあいいか。
うん。
まだいっぱい。そうだね。
うん。
自分で運命を変えればいいんじゃないですか。どれか。
どうやって？
自分で運命を変えて、治療してね。
あの、精神の時の部屋でね、まず。
そうそうそう、精神の時の部屋でね。
カメハメハ打てるようになってから、
そう。
こういうこと言ってください。
まあ、言う分にはいいだろうね。みんながみんなカメハメハ打てるようになるまで書き込んじゃいけないってなると、大変なことになっちゃうからね。
そう。カメハメハコンテストって知ってる？
知らない。
なんかどっか外国でやってるね、カメハメハって。
あ、なんかあったね。そんなことが。
なんか殺してやるみたいなことやるんだよね。
殺してやるわ。
殺してやるカメハメハーみたいなので。
殺してやるカメハメ。殺してやるとか今それ流行ってるの、アブダさんの中でだからね。
日本語にしたらそんな感じなの。みんな外国人しかいないけど。
あ、そうだね。なんか外人のコンテストだよね、確かにね。うん、
だってね。
はい。
また関係ない話をしたけどね。次へ、じゃあ次行こうか。
関係にいつもそうだよ。
次ね、これかな。
次は。
演説の仕方を教えてください。はるちゃん、12歳からの相談。
はい。
私は今、とっても迷っていることがあります。
はい。
それは、学校の会長に立候補すると決めたのですが、それには4年生以上の人の前で演説をしなければいけません。
そうですな。
どうしたら人の心を動かすような演説ができるんでしょうか。
うん。
そして、友達数人の前で話すのには何ともないのですが、大勢の人の前で話すとなると、とても緊張してうまく話せないときがあります。
ああ。
どうすれば緊張せず、うまく演説ができるのでしょうか。教えてください。
うん。
いいよね。爪焼きはあれでしょ？生徒会長に立候補したんでしょ？
会計に立候補した。
会計に立候補したの？
会計で立候補して落ちました。
会計って立候補するもんなの？
会計って立候補するもんで、選挙あるよ。
あれって、なんか、生徒会長とかになれなくて、
いや、その
辞典、辞典とか
なんか。人がなるんじゃなくて、
じゃないの？
あの、落ちた人はみんな落ちるままっていう。残酷な、天使の、なんちゃら、なんですけども。
だって、会計って、だってさ、演説じゃ会計の、同じようどんだけ、どんだけ金を稼げるのが上手いですなんて言えないじゃん。
いや、だから、会計として、あの、皆さんの、その、身の回りにおける、そういう備品などを、ちゃんとやりますせっていう。
急いでやりますせ。急いでやりますせ。
まあ、急い。だから、なんだろう。っていうか、俺は、俺自身、俺3年間やってるんですよ。
うん、
あの、演説時代は。
うん。
あの、 一回、2年の時に自分が立候補した後の2年、あ、違うわ、1年と2年の時にやったか。1年と2年の時に、うん、あれ？あ、違う、3年の時もあった。気がする。うん。
うん、
やった、3年の時もやった。あのね、1年目は友達の応援演説やって、
うん、
2年目の時は、あの、自分の演説やって、3年目の時は後輩の応援演説に入ったんだ、確か。だから
肝心な自分は落選という、
あの僕が関わった人みんな落ちたからダメなんだよ、
下手くそなんじゃねえの、それって。
下手くそじゃないんだよ、下手くそなのかな。
じゃあ何の敗因は何だと思う。
敗因は基本的に僕の友達とか後輩はそんなにみんなの人気者的な人がいなかったっていうだけの話ですね。
演説のせいじゃないの。
演説のせいじゃねえよ。もう演説のせいだと今からちょっと軽く泣きそうになるから、ちょっと演説のせいじゃないってことにしといて泣きそうになるから。
つぶやきの文章はいつも硬すぎるんだよね。
何が？そんなことねえよ。
大体なんかコメントとか書くのに、ねえ、硬すぎるって。軽いじゃ硬すぎて意味がわからんって言ってんのにさ。
まあ、その硬すぎる文章で僕賞いただいてますから大丈夫です。おそらくね。
いや、まあ、賞のは強烈でしょ？
そうそうそう。
いや、普通の人に向かって、喋るとか、語りかける文章が、硬いよね。
硬いって、まあ一応だから、油さんに、まあ油さん先輩ですから、基本。
うん。
一応ね、敬った上での文章ですよね。だって、基本的にまあ、油さんが言ってた、例えば、急行ラジオの、
うん。
文、あれでしょ？メールとかでしょ？
うん。
だって、急行ラジオに関しては、先輩が二人いるんだもん。アブラーさんとスウェイさんの二人いるんだもん。うん、大学時代からの先輩で。例えば、うん、完全にうずきくんと、うずきくんとの間だったら、今日いいとこぐらいで済ませるよ、なんだったら。今日暇空いてる？撮るよ、うん、って。
いい
ね。それでいいけど、それ、ダメじゃん、なんとなく。アブラーさんとかスウェイさんとか。例えば、大人数に、今は、うん、アマ君と、セイさんと、アブラさんと、ウズくんの、4人に送ってんだけど、
うん。
だから4人に送ってるのに、今日、OK? みたいな、そんなんじゃなんか、
いい
じゃん。
今日やりますってでいいじゃん。
今日やりますってじゃん。まあいいんで、それでもいいんだけどさ、
うん。
なんとなく、ね、そう、だから部活の先輩後輩だったから、その名残があるんだよ。
うん。
一応。セイさんと、アブラさんにはね。
うん。
仮に油さんだったら、ショコラジアップしたところ一言でもやっていけるけどさ。
うん。
うん。だけど、その基本的に、まあみんな、まあ、一応上下者関係というか、そういうのでやってますってっていうことだよね。
まあ、それにしても硬すぎると思うけどね。
そんなことないですよ。
だってもうなんか前略でしょ。
前略の
前略。戦略、道の上よりみたいな感じ。
道の上より
じゃねえ。そういうやつ、そんなばっかり。
語りとかの問題じゃねえ。勝手に、なんかメール開いたら音楽なり始めるしさ。ファンかな、これはってなるでしょ、そんな。
なんだろうと思う。
なんだろうと思う。
なんだろう。こいつはなんだろうと。こいつはなんだろう。
こいつはなんだろうじゃねえ。
そう、まあ、それはまあ、相手して、大勢の前で演説をするのに、
まあ、なんかピカってやってるからさ、はいはい、本来俺がするはずの宣伝をみんなリスナーさんがショコラジ聞こうっていうツイートしてくれてるでしょ。ほら、俺たちが大手を置いてるからね、こうやってね。ありがとう。もうリスナーに恵まれてますね、もう僕らはね。ほら、こうやってさ、俺らが勝手に喋ってる分、周りのリスナーさんがこう盛り上げようってしてくれてるのに、俺らはこう、ね、マイペースでやってるから、あんまね、ユーストには向いてないかもしれないよ、僕ら。置いていくから。
まあ、別にそれはね、みんな聞いてくれるから、聞いてくれる人が判断してもらえればいいんだよ。
判断して
もらえればいい。それはいいです、それは。
あれですよ、生徒会選挙の話？
そうだよ。だから、
油さん、そういうのとは無縁に生きてきたわけ？
まあ、でもポスター返したよ。
ああ、そういう要因ね。
うん。ビジスブだったし、ポスター返したよ。
何？名前と、顔も書いてた？
顔書くでしょ。名前だけじゃ書かなかったら、誰でも書けるわって。
いや、もう基本的に誰でも書けるわぐらいのやつ俺やってたけどね。
ああ、ちょっと顔、似顔絵描いて、で、わざとちょっと気持ち悪くして。
なんでだよ。
で、なんか変なキャッチフレーズつけて。
何？
なんか適当につけてたな。みんなのヒーローとかさ。
そう
ですね。ジャージ大臣とかさ、なんだ適当につけてた。
なんでジャージ大臣？
わかんないけど。
よくわかんないけど。
なんかね、ジャージにしてジャージ大臣って書いてある。
うん、受かったの、その子。
受かったよ。
すごいじゃん、ジャージ大臣。
生徒会長だったよ。
ずっとジャージ大臣、ジャージ大臣会長ってよくわかんねえよ。大臣なのに会長ってよくわかんないけどね。
ね、よくわかんないの、会社。
そういえばさ、どうやってやったかっていうと、うん、基本的に俺は文章を作るのそんな苦じゃないから、
うん、
あの、さっき出た硬い文章は得意だから、挨拶っていうかね、あの、基本的に俺、少数の方が緊張するんですよね。大多数の知らない人の前の方があんま緊張しない。逆
に。それはそうでしょ。少数の知ってる人の前。
そうそうそう。
少数の家族の前と、大多数の誰も知らない前だと、家族の方が緊張するでしょ。なんか嫌じゃん。ね、
だからそう
緊張
するの
嫌じゃん。
ね。だから俺、クラスで発表するのがすごい嫌いだったの。クラスのその教室みたいなので。
でも。
けど、その連校の前だと、なんともないの、俺。
分かった。
緊張かなぶしないの。
分かったぞ。
何？
つぶやきがなぜ硬い文章を書くようになったか分かったぞ。
何？
それって自分を隠すために硬い文章を書いてんだよ。
おう。
だから、知り合いとかに自分を出すのが結構苦手な方じゃない？
そうですね。
だから、硬い文章で自分を鎧に包んでんだよ。
だから、まあいいんだけど。
だから、そういう文章って、人の心を動かすことはできないんだよ。
おう。
分かるか？
何のコーナー？
わかる。
何のコーナー？
そうだろ？
まあいいけど。何のコーナー？
人の心を動かしたいと思うなら、自分から歩み寄っていかないと、動かないんだ
よ。ちょっと俺人の心とか、マジ、人の心の中に入ろうとするのが一番嫌なの。めんどくさい。
そう。
そう。
まあ、うん、それは後でいいけどさ。
一匹狼だからな。
一匹狼三日か。うん
まあいや、まあね、まあ、さすがにあの、言うととおり、そろそろ回答の方に行かないとね。
回答？回答行く？
うん。
これかな。実際の演説。
はい。
りなちゃん12歳以下の答え。結構長いけどね。はい、本年度、児童会会長候補の〇〇、りなです。
うん。
私が、児童会会長になったら明るい学校を目指します。はい、
うん。
明るい学校と、簡単に言ってもわからないと思うので、具体的にお話します。
はい。
まず挨拶のできる学校です。
はい。
おはようから始まり、さようならまで。ゆりこから墓場までみたいな。一日のうち。
途中で挟まなくていいから。
一日のうち、何回挨拶するのでしょうか？するでしょうか？また皆さんは、それができていますか？私は、できていませんでした。恥ずかしい、などの理由はあると思います。私もそうです。だからこそ、挨拶を頑張りたい、そう思いました。次に仲良しです。私が考えたのは、縦割り班での交流。縦割り班？
要は、あの、1年から6年までの、例えばその、1年1組、2組、3組とかで、その
1組だけ集
まるみたいな
さ。天下りとか、縦割り行
政。天下りじゃねえ。だから、その、僕らの時は、あの、なんとか、まあ、これ群馬県限定の文化なんだけど、なんとか団っていうのがあるんだね。赤木団、妙木団って言って、まあこれはちょっと群馬県以外の人にはそんな伝わんないからそんなに深入りしないんだけど、要はそのあの、学年で動い、クラス単位で動いてたものを、その、あの、1年生から6年生までごっちゃにして班で作るってことだよね。
うんうんうんうん。
うん。それが縦割り班。
なるほどね。で、じゃあ次続きを行くか。そして、月1回の児童集会です。縦割り班は、各学年1人から2人を集め、今まで話したことない人とでも交流できるようになれるため考えました。
はい。
全校が仲良くなれる、交流できるゲームを考えやっていきたいと思います。
うん。
この他にも、私は全校の皆さんが楽しく明るい学校にしようと努力をできる学校づくりを目指します。
うん。
皆さんは貴重な一票を明るい学校に託しましょう。というように演説したら、他にも候補者が男子4人、女子3人、650人の前で演説し、私は270票をもらい、見事会長ですと。だって。
結構、あ、じゃあ、接戦じゃね、270票、ちょっと。
まあ、なかなかね。でも、うん、 そうですよ、でも4人、だって、
え、でも何人もいるの、小学生
と。8人か。8人の候補者がいて、270票だから、まあいいんじゃない、
まあまあ、
かなり高い方でしょ。
え、ていうか、600人もいるの、学校って。小学校って。
知らないけど。
俺100人いなかったけどね、俺の小学校。
あ、うちの学校もいなかったね。40人かける6、4、6、240、そうだね、半、その、
ね。
票数よりも少ないね。
ね。
そんなもんだよね、でもね。
まあ、都内とかだとまた違うかな。
どこかね。
っていうか、なんとなく今聞いてるのは、なんとなく、お約束感がすごくない？
まあ、正直言えば、こいつじゃなくていいじゃんって思
うね。ね、だから、そう、結局そういうのの集まりなんだよね、演説って。だから逆にその、なんつうの、中学校の時はなんかその、例えばこう、マイクのところにさ、たけし的なその頭ごつみたいな人やってる方が逆に受かったりとかさ。
ああ。確かにね、なんかオリジナリティがないんだよね。
そうそうそうそう。だから真面目にやりすぎると逆にね、みたいなさ。だから逆にその真面目にやればやるほど、高学年のやつが不利になっていくんだよ。生徒会選挙って。だから逆に面白みのあるやつって考えると年下なんだよね。2年とかのやつが受かっちゃうんだよね。
だってなんかあれでしょ、小学校だからなんかうんこちんちんって言ってもいいんでしょ。
ダメだよ。不信任だよ、その。ダメだし。まあダメだし、逆に俺は入れるよ、そいつに。だけどそうなっちゃいけないでしょ。
そう。みんな入れるでしょ。
みんな入れるよ、それ。
みんな入れるでしょ。低学年はみんな入れるでしょ。
600票で。600票で1位で。
あ、でもそうか、これって、でも、この、最初の質問のはるちゃん、相談のはるちゃんだって言ってるけど、小学4年生以上って書いてるね。演説するのね。演説する、集められるのね。
うん。
だから、低学年だとうんこちんちんで取っちゃうからダメなんだよね。
ダメなんだろうね。小5、6でもなるよ。あと、けどさ、小学校の時ってあった生徒会選挙って。
生徒会じゃないよ、児童会でしょ、
児童会選挙。
はい、なかったな。
ね、俺もなかったんだよ。
うん。
てか、児童会自体がその、だって委員会の一つだから、多分図書委員とかさ、放送委員とか、うん、そういうのの振り分けの中で一つとしてあっただけだから、別に選挙も何もなかった気がするな。
そうだよね。
うん。
そうだよね、なんか。ないよね、児童会って珍しいんだな。
ね。
うん、
けど結構さ、あずきちゃんとか見てると結構あるよね。あずきちゃん、何でも俺は、小学校、基本的に小学校といえば俺はあずきちゃんを出す癖をやめた方がいいと思うんだけど。
なんでアニメに例えた。
いや、なんかあずきちゃん的によく、なんかそういう選挙のシーンがあったような気がするなぁと思った。
他の回答もね、だいたい挨拶の
こと。あ、ちょっといい、そんなつながりでいくとさ、しべまる子ちゃんなんてあれだよね、学級委員長で選挙してるよね、もうやね。
そうだね。でも学級委員長は選挙みたいなことあるんでしょ。選挙っていうか、多数決で決めるでしょ、票をさ、何票ってやるでしょ。
ていうか、だいたい俺が押し付けられてたからさ、小学校時代は。
やりたがる人が結構多かったからさ、学級やりたい。
だいたいさ、お決まり的な感じになんない？
ん？
学級委員長って。
まあそうね。
あんまり選挙になったことがないんだよね、今まで。だって誰もやりたがんないじゃん。
いや、うちのところはみんなやりたかったよ。
だってさ、みんな、はいはいはいって。
うん。
アムナさんも？
いや。
いやでしょ？
いや、
そうです。
でもやる、なんてリーダータイプじゃないからさ。
まあわかるよ。
輪を乱すタイプだからさ。
その輪を乱すタイプ、手動で動いてる明日から所管ですよね。
ねえ。だから別にね、なんでやりたいのかわかんないよね。人の上に立ちたい人なのかな。
まあ、あんまり、俺の場合にないねんけど、例えば、なんつうの、内心とかさ。
あ、でも、学級委員とかやると他の委員会入らなくてよくなるからね。
いや、それは違う。違った。
うん。
だから、その学級委員の他になんとか係っていうのがあって、その延長に委員会があったからさ。だから二重でやらされた記憶があるんだ、俺。
確かにね、委員会もなんかあったね。 なんだ、委員会もな。
そうそう、委員会の委員長も、あれ、お委員長だったっけ、まあ、委員長と学級委員と、あとなんかの委員とか、兼ね合いとか結構あったよ、当時、小学校生で。まあ、その、いっぱいいろいろやってたんだけど、その中学校の、あの、生徒会選挙を落ちたことによって、すべてがもう俺は堕落の一歩を辿って、何もやることなく、あの、基本的に教室で静かにしてるようにしようって思って、高校3年間とかね、そういう高校生でしたけど。
高校、あれ、高校って、やったっけ、そんなんやったっけ、生徒会長のあったっけ、
あのね、あったけど、高校はね、選挙にならなかったんだよ。あの、あったら不信任にしたんだよね。結局その、あんま選挙したくないのかな。要は、その、基本的にその、生徒会立候補したいっていうやつの中の話し合いで、勝手に割り当てられて、それで不信任みたいな感じだったよ、結局。うん、選挙したことなかったな。
そうなんだ。
うん。ていうか、基本的にさ、生徒会ってなんとなく、高校ぐらいになると勝手にやっててみたいな感じなんだよ、周りが。
ああ、まあね、あまりね、関心はないよね。
で、結構、なんつうの、そんなにだけど、俺の高校に限定すると、
うん、
そんなに、あの別にみんなから慕われてるようなやつじゃなくて、うん、勝手に出て勝手になりますできない人が結構、いる感じだよね。
うん。
みんなのリーダータイプっていうよりもなんかそんな感じだったな。まあ、あの、進学校ってとこもそんな感じかもしれないけどね。
うん。じゃあ、そろそろまとめるか。
そうなんで。
まとめてください。
何でしたっけ
演説の仕方を教えてください。
うんこちんちんついは、かるんじゃないでしょうか。
そうね。
何でいいの、
どんな恥ずかしがるんだよ、うんこちんちんっていうのも。なんで照れるんだよ。
あの、まあ、勝手に答えるのが、まあ、ちびっ子たちの、ちびっ子っていうか、キッズたちの相談に勝手に答えるっていうのが俺たちのスタートだけど、あまりにも25にはダメだろ、そんなこと言っちゃって、思うのがちょっと来るよね。堂々とさ、そこはうんこちんちんでいいんですって、これ言っちゃう25歳はいけん気がすんだよ、そこは。俺、しかもそんなラジオじゃない気がする。なんだって。
あ、そう。
だんだん、笑いが雑。
あ、そう。そうか。
まあ、そんなコーナーで、まあ、ここ、ね、とりあえず、このコーナーも、じゃあ、そうそう、教えますか、
うん、このコーナーも、そうだね、そうだね、うん、のコーナーでした。
はい。
次は、とうとう、待望のエンディングですよ。
そんなにエンディングを待望にしてる人それほどいねえけどな。
あと、時間としては8分ぐらいかな。
ねえ、2時間ずっと喋る感じですけど。
あっという間ですよ。
けどやっぱ疲れるよ。休憩出したもん。
あ、そう。まだまだいけるけど。
休校ラジオでもさ、あの、なんつうの？なんだろう、休憩のさ、あとさ、休校ラジオは4人いるから、なんとかさ、うん、結構休むタイミングとかさ、あとコーナーごとに、あの、休憩取ってるから、なんとかやってるけど、ずっと喋りっぱしたもんね、今ね、2時間で。ちょっと疲れますこれは。さすがに。
全然、あと2時間いけるぜ。
いけねえ。
2時間いけるぜ。フリートークだったら2時間いけるよ。
いけねえ。じゃあ俺、うなずいてるだけでいい、ちょっと辛い。
ねえ。今後どうする今後どうする
やだよ、疲れるよ、これ。疲れますよね。
まあ、そうかな。
たまにやるぐらいがいいんじゃない？
週一でやりたかった。
週一は無理だよ。
隔週？
隔週も無理なんじゃないっていうか、なんだろう、配信にするとますます疲れるよ。
あ、そう。
うん。
変わる？なんか。
何が？
何か変わる？そんな別に。
変わるよ。
変わんないけど。そんなに喋んなきゃ
あったかも。やっぱ気使うでしょ。
そうかな。
いや、それはそれで気使ってもらいたいんだけど。多少生配信してるっていう、
だって生配信してもらってさ、収録して流したってさ、一緒でしょ？言っちゃいけないことは言っちゃいけないんだよ。
言っちゃいけないことは言っちゃいけないけど、ちょっと今のはねえわっつって、だから今のはこれはもう後戻りできないわけじゃないですか。
うん、
結構あの俺たち例えば1年半、まあそろそろ1年半ぐらいになるじゃないですか。うん、1年半やっててもさすがに取り直すことあるんですよ、未だに。
うん、
ね、ぶっちゃけるとね。それができないっていうのも多少プレッシャーだし。
うん。
うん。あとその、なんつうの？やっぱりあの、 細かく切ってそのためになんかこれ話そうかあれ話そうかって言えるけど、今は完全に2人のあともうアドリブに近いわけじゃないですか。ほとんど2時間のアドリブですよこのね。
そうだよ、
言ってみればね、やっぱそれは疲れる、脳が疲れるよさすがに。
そうそうなんだ。
だってそんな2時間喋りっぱなしのことないでしょ。
あるよ、大体5時間ぐらい喋ってるよ。
なんで
だよ、人と会うとね5時間ぐらい一人喋ってる時あるよ。
さんまちゃんなんですか。
なんかわけわかんない、5時間ぐらい喋ってられる。ああ、なんか全然問題ないんだけどさ。
あるけどさ。
あとは
ね、
まあまあ、まあ、隔週か月1ぐらいか。
月1だったらまだできるけど、隔週はちょっと厳しいでしょ。てか、あれだね。
え？お便りが欲しい。
お便りね。何
で？何でもいいんだよ。もうなんか別のラジオのお便りでもいいよ。
どうぞ。
だから、なんとかさん、なんとかさんって別のさ、
ダメだよ、それ。
送ってきてもいいよ、それ読んで。
ダメだよ、伊集院光さんこんばんはとか言われても、俺たち伊集院光さんじゃないし。
対応するから大丈夫だよ。
大丈夫なの？
大丈夫だよ。なんか、ポリリン、ケロリン、ゲドバンワーとか。ゲドマンワー
って言う。もうやってねえよ、ゲドマンワー。それ聞いたことねえしさ、その赤堀悟るは俺たちはやってないし、赤堀悟る宛ての手紙をどうやったらこっちに届くのかもわかんないしね。それはね。
それでいいと思うけどな。なんかゲドナンバーくださいって言ったら、ね、ちゃんとエピソード送ってくれたらね、ゲドナンバー、君は4とか言ってあげるから、ね。
それは、油さんが一人でやってるよ、もうニコ生で。顔出しニコ生でやってればいいんだよ、そんなお前は。マジで。本当にそう思うんだけど、それは。マジでやってね、それコメント。そう、すげえいっぱいコメントくれるぞ、ニコ生だったら。こんな。ねけどね、ニコ生だったらと言ってるけど、結構ね、突発的にやったにもかかわらず、結構、コメントとね、来場者数いただいてますんで、ね、ありがたいことですけど。
だからそういうお便りをね、真田あさみさん、沢城みゆきさん、こんばんは、みたいな。
おわ、とかね。てか、それ別に日頃の紹介してもいいよね、それね。日頃の紹介してやってくれてもいいよね。であの別にこれに限らずね。
こんばんは、にょとか言うから大丈夫です。にょとか言うからね。もうデジキャラットの世代でもないのかな、みんなね。
そうだね。俺も実際デジキャラットそんなに知らん。
それきゃみゆって言わない。なんとかみゆって言わない、
ね。なんとかみ
ゆ。口子だから。
誰が聞くんだよ、マジで。聞いてくれるのこの6人だけだ
よ、ね。ニョニ
ョ。この6人の人も聞いてくれないかもしれないけどね、そんな話。
本当によ。本当かによ。
お今ほら、ほら視聴者数減ったでしょ、今。え ?4 つした瞬間。
流行るから。
だからさ、ただでさえ、なんつうの、うん、まあ、1時間ぐらいやってるけどさ、週1で。まあ、これもまあ、なんつうの、その、例えば定期的にやるんじゃなくて、例えばさ、本当にこういうのいいと思うんですよ、なんつうの。例えば来週はこれやるんで、この時までお便りくださいじゃなくて、今日じゃあなんかやっちゃうみたいなさ、突破的にやっちゃうみたいな、例えば、本当に6人、今日みたいに6人とか5人とか、まあ、下手したら誰も聞いてなくてもいいんで、こういうのをやっても、別に例えば、ね、これでニコ動で上げたら、また、ね、少なからず聞いてくれる人はいるからさ、そういうスタンスでいいんじゃないですか、これからは。
そうか、
うん、
そうか。
まあ、例えばけど、これを例えばね、なんつうの、リスナーの人が例えばこれもっとやってくれとかさ、
うん、
うん、例えば月1更新も希望みたいなことを言われれば、まあ考えなくもないけど、そんなことはないわけですよ、多分それ。
うんうんうん。
だからまあこういうたまにはこういうね、長いグダグダっていうのも、まあ、ありじゃないか、みたいな感じですよね。
うん、なるほどね。
じゃあ、というわけで、エンディングっていうか、まあ、
今週の宛先と言っといて、もうあと1分しかないよ。ハバハバ。
ハバハバいいんだけど。これさ、別に募集するの何もなくね、コーナーとか。
だから今、次の食ラジでも何でもいい。
次の食ラジでも何でもいいですね。
あと1分しかない。
まあいいよ。ですね、そうですね、日頃のですね、通常会ではですね、トークテーマの募集をしております。食ラジ何でも相談窓口、食ラジサイバー大学と他のコーナーもですね、お便りの方を募集しております。
先は
動画の方は上の方に書いてあるんですけども、メールフォーム、とりあえずホームページに、ね、明日から休校ですってググっていただけるとよかったらね、明日から初夏ですよってググっていただいたら、僕たちの動画に行くんで、そこに書いてある、 メールアドレスに送ってください。
それぞれの係もあります、
はい、ということでですね、またあの突発的にまたやると思いますので、その時はぜひお付き合いくださいということで、ここまでのお相手はスメキと
フワシャブドラでした。
というわけでまた次回やる時ありましたらまたお願いいたします。というわけでさよなら。